もう、あれですよ。昨日の夜、日本の昨日の夜、M1 グランプリがあったんですけど、僕途中までしか見てなくて、朝、ヤフージャパンを開いて結果を見てしまいました。すごい気をつけたつもりなんですけど、
ああ、ネタバレが。
もうやらかしてしまいました。
ネタバレって言うんですかね。まあ、誰かが優勝したっていうのは一応ネタバレではあるのか。
そうですね。なんか僕が見たニュースは、優勝したコメディアンの仕事が増えるみたいなやつで、ああ、そういうこと
ああ。
ね、みたいな。
僕は見てはないですけど、まあ結果はなんか見ましたよ。決勝に行けなかった、なんだっけ。まあこれ言っていいのかわかんないけど。あれですね。ジャルジャルっていうコンビが、行けなくてそれで悔しがっているのがなんかタイムラインで話題になっていたみたいですけど。
僕は昨日ツイッター見ないようにすごい頑張ってて、ちょっと見てなかったです
ヒゲポンさんがそういうの好きだっていうのは若干意外感があるんですけど。
M1 とか、そういうの見ますよ。やっぱりね、定番化してきてるんで。
昔はなんかもっと暮れでしたよね。
そうで
もう
すね。
12月30とか31とか。
冬休みな感じでしたね。なので、まあ年末は笑ってはいけないを見て、大晦日
ああ、
を
大
迎える
晦日
感じで。
も。今年、あれ去年見たんだっけな。なんか最近こう見たり見なかったりが続いてるんですけど、今年は面白かった気がする。
そうですね。
今年っていうか去年か。
大物たちがはっちゃける感じで。
あれ、そうですね。ゲストがちょっとずるいんですよね。それで出てきたら笑うしかないでしょっていうのが
そう
あ
です
るから。
ね。それきっかけで売れた人もいますしね、なんかね。
あの番組結構、あれで売れたって、でも一発屋になってしまうっていうパターンが結構あって。スギちゃんとかもそうですよね。
あ、そうなんだ。
スギちゃん、あとムーディー勝山だっけ？
勝山。
横から流れてくるのを受け流すっていうやつですけど。
うろ覚えですけど
すごい雑な話でしたけど。
何から？
そうですね。今週はなんか、MacOS のルートログインバグっていうのがあって。
ありましたね。ギャグかと思いましたけど。
あれはなんか、ツイッターで見かけてそんなはずないでしょって思って試したら、なんか再現したっていうんで、割と話題になってましたね。
そうですね。僕も知り合いとちょうどその話をしてて。ってことは、家に置いてある Mac が、もし奥さんがすごい情報通だったら今見られてるだろうね、みたいな話をしてて
そうそう。あと実際端末に直接アクセスできなくても、スクリーンシェアリングとか SSH とかが入ってる場合でも引っかかっちゃうみたいですよね。
おお、それはひどい。なんかエンジニアとしてどうしてそれ QA 通っちゃったのか知りたいですね、なんか。
そこがすごい気になってて、なんか解説したブログ、アセンブリーを多分解析して調べたブログがあったんで、後で貼っとくんですけど、まあなんかちょっとルーチンがやっぱ間違ってて、基本あれですよね。ユニックスでも何でも、ログインするときは、入力されたパスワードを、まあクリプトして、で、そのシャドウパスワードとかと比較するんですけど、そこのロジックがなんか、ハイシエラーでちょっと変わっていて、そのルートで空文字を入れた場合の多分挙動がおかしいっていう。ことで、多分1回目のエントリーの時に、1回目ルートと殻を入れるとそのユーザーを多分作ってしまうんですよね。存在しないから。あ、そう、エルキャピタンから OS10 ってか MacOS は、ルートユーザーデフォルトでは存在しないようになってるんで、それで多分1回目の入力でそのユーザーを作ってしまって、で2回目にルートと殻文字入れるとそれでマッチして入っちゃうっていう感じみたいですけどね。
まあ、すごい恐ろしいバグでしたね。
でも、面白いっていうか、それ見つけた人が、なんで見つけたかっていうと、アップルのサポートフォーラムにそれを投稿した人がいて、2週間ぐらい前に。実際の質問は、アドミンアカウントを削除しちゃって、 その、例えばコントロールパネルで時刻の変更とかできなくなっちゃったんだけど、どうすればいいんでしょうかっていう、
はい。
その質問があったんですよね。はい、で、まあ、正しい解決方法は多分シングルユーザーモードにするか、まあ、OS を最初からアサインストールするか、なんだけど、
うん、
なんか途中のリプライでもっとハイシエラでしか聞かないけど、こういうやり方があるよっていう、その回答をしてる人がいて、まずはルートでパスワードなしでやると。で、1回目はうまくいかないから2回以上やるんだって書いてあって、そうすると入りますみたいなのが出てたんですよ。ね、その人はすごいね、なんか謎のユーザー名で、多分、わかんない、名前でググったらインドのソフトエンジニアの名前が出てきたんで、多分そっちの方の人だと思うんですけど、
うん、
で、その人は結局、そのフォーラム上で、なんでこれしてたのっていうのを聞かれて、いや、たまたま試しただけだよ、みたいな、書いてましたけどね。
すごいな。
うん。
なんか、いいタイミングで、そんな質問に、その技で答えるっていうのが、なかなか、偶然とは考えにくい気がするんですけど。
なんかこう、陰謀論的には誰かが仕組んだんじゃないかっていう。
うん。
そういうのありますよね。
そうですね。
でも、セキュリティアップデートが24時間以内に出たんで。
うん。
うん。まあ、素早いなと思いましたけど。
中の人は大変だったでしょうね。
ねえ。いや、でもこういうのって、やっぱ、うん。誰かの首が飛ぶのかっていうところに僕は、興味がありますけど。
まあ、まあ、飛ぶとしたら QA じゃないですかね、なんかね。
うん。
バグを入れたエンジニアは別に悪くない気がします。悪くないって言うと言い過ぎですけど、まあ、よくあることだよねって気はします。
そうなんですよね。まあ、意図的に入れたとしたら、それはその首どころの騒ぎじゃないっていうか、多分、サイバークライム的な犯罪として扱われるべきことだと思うんで、
うん、
まあ、意図的ではないっていうのをまず前提にした上で言うと、
うん、
エンジニアが首になるっていうのは多分、難しいですよね。そのカルチャー的に結構、チャレンジできない環境を作っちゃうと思うんで、
うん、
かなり難しいかなと思いますけど。
まあ多分その反省会みたいなポストモーテムみたいなやつが開かれて、反省文は書かされると思うんですけど、
うん、
なんかどうやったら防げたかみたいなのとか、なんか時系列とか、そういうやつ。で、多分すいません、テスト書いてませんでしたとかは、まああるかもしれないですけどね。
そう。でも、OS のログインとかユーザー認証するコード書いてる人が、空文字のテスト書いてませんでしたっていうのは許されるのかっていうのは思いますけどね。
いや、まあそれを言ったらレビューをした人たちも気づかなかったわけで。
そうなんですよね。
なんか同罪ですよね。そこはね。うん、
結構 MacOS、そういう OS の根本に関わるところの機能が、のクオリティ、やっぱ、下がってるって言っていいのか分かんないけど、結構そういう大きいバグ多いなっていう最近勝手に思ってるんですけど。
うん、まあ、そうかもしれない、
ね。見えてきてるだけだと思うんですけどね。
うん。
うん。
なんか、そのアップルのカルチャー的に OS を作ってる人たちがどれだけクールと思われてるかみたいなのはちょっと知りたいですね。なんかそれによってやっぱエンジニアの質が変わるじゃないですか。クールなとこはやっぱすごいエンジニアが集まって、そうじゃないとこは、まあ、それなりのエンジニアが集まるみたいな傾向はどうしてもあると思うんで。
うん。あとは、まあ、MacOS も最近こう、普通のアプリはサンドボックス化されているんで、
うん。
あんまり、こう、変なコードをね、書いて、クラッシュしたりっていうのは、だいぶ少なくなってきてるはずなんですけど、
うん。
多分こういう、そのシステム関係のコードって、まあ、すべてがサンドボックス化されてるわけでは多分ないと思うんで、
うん。
そういうのが出てきやすいっていうのはあるのかなと思うんですけど。
そうですね。
うん。
あれですね。今週、先週はもう完全に僕の中では ZOZO スーツですね。すごくないですかあれ。
そうそう。
いや、なんか僕いろんな人に興奮して、これすごくない？この10年で一番すごいプロダクトじゃないって言っても、え、そうみたいな人もまあいて、特に女性は、うん、いや、買わないでしょみたいなことを言ってる人が多いんですけど、なんか僕的には、うん、てかまあ知らない人に説明すると、なんか、ZOZO タウンっていう、なんですかね、ネットで服を買う総合ショッピングアプリサイトみたいのがあって、そこがなんか、全身タイツ、まあ顔は出ますけど、全身タイツみたいなものを送料だけ200円で配るって言っていて、その全身タイツは何をしてくれるかっていうと、まあ自分のボディサイズを測ってくれると。 で、ゆくゆくはそのボディサイズを使ってマッチングする服を買えるようになるよみたいなやつで、まだ実際に出荷されたわけではないんですけど、今多分プリオーダーを受け付けてる感じで、うん、まあ一部ですごい話題になってるって感じですよね。
うん。
で、僕はまあ早速注文した、見た瞬間注文したんですけど、
うん。
どう思います？
これはだからスーツが送られてきて自分でそれを着て、
うん、
で多分そのスーツの中にたくさん何千円のセンサーがついてて、その状態であのモバイルアプリかなんかでスキャンすると形を全部取ってくれて、
うん、
っていうことで、まあだからそのデータをでもどこにアップロードして誰が所有するのかっていうのがまあ一番肝なわけじゃないですか。
そうですね。
まあそのただで配るからにはそれはその考えてることが ZOZO タウンにはあるわけで、
うん、
これによって顧客のそういうデータを全部 ZOZO タウンが握ってそこに出品する店に対してそのまあアクセス権を与えるのか、そのまあ生のデータをアクセスできないけどこの人が買おうとしてるっていう情報から一番合うサイズをもう提供できるっていう、そういうことですよね。
そうですね、うん、まあ、お客さんから見ると例えば僕とかはなんか身長が中途半端なんで S サイズと M サイズの間ぐらいなんだけどなみたいに思ってて、 ZOZO タウンで買い物するとこれどうかな合うかなっていうのは分かんないじゃないですか、ネット通販なんで、うん、でもそれがあなたのボディサイズだったらまあこういう風に見えますよみたいな感じでなんか AR 的に見せてくれてもいいし、実際この辺がきつそうですって教えてくれてもいいみたいな、
うん、
そんなメリットもありそうですね。
まあ店っていうか例えばメイドインのどこかの国かによって結構 S と M の違いが微妙だったりとか、
うん、
まあ僕の場合だいたい日本だと M で US だと S か XS みたいな風になることも多いしその辺がまあユーザーとしてはコンシューマーとしてはね、あの分かるようになるといいなと思いますけど、
うん、
それができるようになるためにはでも店側がそのデータをちゃんと正確に提供しなきゃいけないわけで、今ってちゃんとその辺がしてんのかってなってるのは分かんないですよね。
なんか ZOZO タウンで何回か買い物したことあるんですけど、なんかちゃんとサイズ書いてあって、
うん、
もしかしたらなんか ZOZO の中の人が採寸してるのか、それとも店に要求してるのか、
うん、
なんか一応そういうサイズを測る文化はあるっぽいんですよね。正しいかどうかはともかく、
うん
うん、でこれが何がすごいって思ったかっていうと、なんていうかこれアマゾンが真似するか買うかしそうだなっていうレベルでなんかすごいなと思ったんですよね、うん、なんかネットで服を売る時のなんかボトルネックみたいなところを力技のプロダクトでこう変えてきたところが他の服屋さんはすげえ焦ってるだろうなっていう感じがして、
うん、
なんかそれこそユニクロとかそういうでかいところはまあネットでもすごい売り上げあると思うんですけど、この間もセールしてましたけど、そういうところがなんかお客さんの体のサイズを全然知らないところで ZOZO タウンは体のサイズを知ってるってなると、じゃあ ZOZO で出店するか手数料払ってみたいな未来がやってくるんじゃないかなっていうのは見えますよね、うん、
いやそうなりますよね。顧客としてはそこ ZOZO で買うのとそうじゃないので買うのだとサイズのフィッティングの期待値が違うってなれば、まあ買うインセンティブに必ずなるし、うん、
そうなんですよね。で、しかもなんかこれなんか日本特有のプロダクトじゃ全然ないので、
うん、
なんか世界中でこれをやった企業が、なんか服飾通販を制すみたいな感じになるのかなっていうのが怖いとこですね。
そうですよね。まあ Amazon も、US だと何でしたっけ？エコールック、
うん、
っていう、あの、製品を出してて、まああれはそのカメラをそのドレッシングルームに置いておいて、
うん、
こう自分の着た服とかをポストすると、まあそれをこう見て、マシンラーニングで レビューっていうのかな、それは似合ってます、似合ってませんとか、このサイズで違うものが Amazon にあって、これだとこういう風に見えますよみたいなのを提供するっていうのがあるんで、ちょっとアプローチっていうか、実際の実装は違いますけど、その用途っていうか、は近いなと思ってるんですよね。
そうですね。
うん、まあだから Amazon も絶対そういうのを、やるだろうなとは思っていて、
うん、
うん、
あとはなんかその慣れの問題だと思うんですけど、さっき言った女性の人たちが買わないわって言ってるのはまあ理解はできて、そのすごいセンシティブな情報を、うん、なんか自分すら知りたくないセンシティブな情報をその企業に渡すってどうなのみたいな。
そう、その、やっぱ、オーナーシップの問題も多分あって、
うん。
その、なんだろうな。じゃあ、そのデータは誰の持ち物かっていうと、やっぱ、自分の体をスキャンしたデータなんで、そのデータを、まあ、知りたいっていうこともあるし、削除してほしいとか、あと、ちょっと痩せたから、再アップロードしなきゃいけないとか、まあ、いろんなその、変化とか、持ち主誰なんだっていう問題あると思うんですよね。
そうですね。それなんか、マシンラーニングに対するアップルの姿勢みたいに、もうローカルにしか持ちませんみたいな感じだったらいいんですよね。なんかその。
そうですね。うん。うん、だから、うん、そう。理想的にはというか、多分許容できる範囲内だと思うのは、そのデータは、モバイルアプリのローカルにしか保存しなくて、
うん、
で、買い物するときに、なんか匿名化してハッシュ化されたデータで、その、どのサイズが合うかっていうのだけを、その別途問い合わせて、
うん、
で、だからその、買う、ZOZO タウンにも、その、出店してる店にも、そのデータと本人の ID が紐付けられる状態では渡らないみたいな、
うん、
そういう実装になってれば、多分、許容範囲かなっていう気もするけど。
そうですね。なんかその、うん、一般ユーザー、IT 系じゃない人のユーザーはそういうこと多分わからないと思うんで、ZOZO タウンのボディデータは安全ですみたいな CM をした方がまあ多分いいと思うんですけど。
うん、まあ確かに反応してるのはみんなこれすごいって多分思ってるのはそういう、なんだ、データを持てるとか、e コマースとかの視点からみんな言ってて、多分、
うん、
それで便利になってすごいわっていうとこまで多分まだいかないでしょうね、最初は。
そうですね。
うん。だいぶ敷居があるというか。
そうですね。なので僕はZOZO スーツ後の世界に起こることっていうなんか短いブログを書いたんですけど、なんかそこで僕が考えたり誰かからコメントでもらった、ZOZO スーツ後の世界のことみたいなのを書いたんですけど、まあよくあるのは、まあ Amazon が似たようなことをやるよねとか、あとは、まあ、多感な時期の中高生が結果を見せ合ってなんか盛り上がるみたいな。なんかお前足短いなみたいな。そういうのとか、うん、あとはなんか筋トレクラスターにはこれは朗報なんじゃないかみたいな、
うん、
そのちょっと胸筋トレーニングしたら脅威上がったわみたいなのが数字でわかるっていうのはなんかそのフィードバックループ的にすごいことだと思うんですよね。
ああ
とかあとはまあダイエットクラスターですね、うん、なんかウエストサイズ減ったとかは本当に数値かグラフでわかるんで、まあ正しい使い方じゃないかもしれないけどその辺はいいかなとか、
まあ、確かに、服飾っていうアプリケーションからアプローチしたのが面白いだけであって、
うん、
自分のボディのラインがどういうふうに変化したかっていうのは、体重とか体脂肪率を測るのと同じ感覚で取れても別におかしくはなんともないわけですよね。
そういうことですよね。うん。まあ、この辺は、ここまでは多分、まあ、正しいというか、正しくはないですけど、まあ、普通の使い方なんですけど、まあ、闇的なやつだとなんか、芸能人のデータが高値で取引されて、それそっくりのサイズの人形が何か 3D プリンターとかで作られて抱き枕になるとかいうのはありそうですよね。
それはありますね。あの iCloud で芸能人のセルフィーが流出したのとなんか同じような感じで、でももっとセンシティブなねデータですね、それは。
そう、すごいセンシティブで、なんか、うん、多分結婚してて夫婦間でもなんか結果を見せ合わないんじゃないかっていうデータですよね。なんか体重とかにすごい似てる気がしていて、
うんうん、
なんか気軽にその話はできないみたいな、その、
そう、でもそこをあえて突っ込んだっていうところがこの ZOZO タウンのすごいなぁともいう気はします。
そうですね、
日本の会社がやりそうもないことだなと思ったんですよ、うん、
確かに。
うん、これって ZOZO タウンの実は子会社かなんかなんですよね、確かね。
そうですね。スターなんとかなんとかって会社ですよね。覚えられないんですけど。う
ん、あ、スタートトゥデイの、多分でも これ専門に会社を作ったか投資したかったんじゃないかな、確か。
うん。そうなんです。すごい合理的な判断が見えるんですよね、なんか。じゃあサイズ測ればよくないみたいな。
そう。
そこが日本っぽくないですね、確かに。
うん。いやでもそういう意味ではちゃんと実装してほしいっていう気はするから、なんかそうじゃないとあまりこうプロダクトのエリアとしてあんま羽ばたっていかない気がする。
うん、
なんか最初にその実装方法とか保存方法を間違えると後から同じようなことをやった会社も同じようなその懸念が出てきて売れないみたいなことがあると思うんで、
うん、
第一人者としてはちゃんと実装する責任があると思うんだよな。
ああ確かにそうですね。
うん。
そこが基準になってみんな真似していくでしょうしね。
そうそう。
なんかみんなが同じようなスーツを配る未来にはなってほしくないんですよね。なんかそれは違う気がするので。
ああ、ユニフォーム的なっていうこと。それを測ることによって、まあ、ある程度テンプレートっていうかパターンができるから。まあ無駄なくできるみたいなことはあるかもしれないけど。
あとなんか服飾業界的にはなんか無駄なサイズ展開しなくていいのはすごいいいでしょうね。統計データがもう取れるんで。なんか XL 何枚作るんだよとか。なんか XS 何枚作るんだよみたいな。その辺あやふやじゃないですか。多分すごい廃棄してると思うんで。その辺が実際の、まあ、匿名化されたデータとして、実際、買われてるデータじゃなくて、実際の体のデータの方が多分、正しいので、その辺も、まあ、無駄がなくなるといいですねって感じですね。
まあ、でもそうやって、店側とかが、ユーザーの情報をどんどん知って、最適な商品とか広告を出してくるっていうのは、すごい便利になる一方の、すごいデストピア感もあるんで、まあ難しいんですよね、すごい。
そう、なんか僕らが想像していた未来は、なんか、服、スーツみたいな服を着ると、シュイーンって自分の体型にこう合わせてなんか、かっこよく縮んでってくれて、で、ちょっといい感じのデザインが、なんですか、ディスプレイ上で表示されるみたいなのを想像してたんですけど、まあそこに行くまでは道のりがだいぶ遠いんで、とりあえずまずは全身タイツを着ろって話なんで、かなと思ってますね。
ドラえもん的な感じですよね。
着せ替えカメラ的な。
これを店に置くっていうのはないんですかね。
おお。
そのアパレルの。な、これスーツじゃなくて、なんかもうカメラすごいいっぱいスキャナーがついてる部屋、着替えの部屋みたいなのがあって、
はい。
まあそこに入ると、あ、このサイズがいいですねって言ってオンラインで注文できるみたいな。
うんうん、
まあ何が、それ何が違うのかというと、まあ多分、オンラインのアカウントと紐づかないっていうところだと思うんですけど。
ああ、それは頭いいですね。確かに。
まあそうすると、その、自分のデータがどういうふうに利用されるかっていうのを、まあある程度明確に分けることができるかなっていう気もするんですけど。
なんか、フィッティングルームというか試着室に置いてあるぐらいの感じですかね。
そうそうそう。
それは確かに良さそうですね。まあ僕はなんか自分の個人情報を晒すの抵抗ないんで、測ったら、晒してみようかなと思いますけど、ね、
そうですね。まあ僕もそんなに、まあ、Google なり Amazon さんが知ってもらうにはまあいいっすよっていう感覚なんですけど、まあ世の中一般ではそうではないと思うし、ね。ZOZO タウンはいいけど楽天はダメとかいう人もいるだろうしね。
ああ。
まあそこのなんかあるでしょうね。
なので僕はその、ZOZO スーツがどうなるかと、あと、アマゾンがどうするかがすごい見物だなと思ってますね。アマゾンの中の人なんか焦ったりしてないのかなみたいな。
いや、絶対やってるとは思う。なんかニュースを見たら、そういう関係のスタートアップを買収した的な記事は見かけたので。まあやってないはずがないと思いますけどね。
そう。
ね、
極東の小さい国で突然こんなスーツが売られたぞみたいなのがチャットルームでこう、うわーって盛り上がってたらいいなみたいな感じをしてますね。
アマゾンででも服買いますか？僕は買わないんですけど。
アマゾンで服を買ったことは、自分の服はないですね。子供の服は買ったことがあります。
ああ。
ま
あ子供だとあんまりサイズのバラエティもそんなに多くないしっていう。
そうですね。あと今はうちの子はそんなファッションに興味ないんで、多少変なの買ってもその、ま、マイクラの絵が載ってればいいよみたいな、そういうレベルなんで
、ま。
まあそんな感じですね。
はい。
はい。
そうですね。さっきの Mac のやつちょっと飛ばしちゃったんですけど、もう一個 iOS がリブートしまくるっていうのも今週だったんですよね。
ああ、あれ僕なんか当たらなかったみたいで詳細知らないんですけど、どういうことなんですか？あ、そうなんですか。
なんか、僕も iOS11 のデバイス持ってなかったんで当たらなかったんですけど、12月2日になると、で、12月2日になった状態で、次の1日以降、1月1日以降に発火するローカルノーティフィケーションを 生徒するとクラッシュするっていう、
うんうん、
そういう感じらしいですね。
そっか、じゃあ僕はそれがなかったんですね、きっと。
うん、で、日本ですごい当たってる人がいて、確か財務が多分毎月1日とかに、その、ノーティフィケーションを出すんですよ、ローカルで。
うんうん。
うん、お知らせみたいな。で、そのコードが引っかかってたっていう話ですけど。
なるほど。
で、なんか面白かったのは、なんか、日本とオーストラリアでそういう症状が出て、アップルストアにそう持ち込んでる人がめっちゃ急増してますっていうツイートをいろんな人が書いてて、
うん、
で、だんだんこう12月2日が他のヨーロッパの方とかに渡るにつれて、みんな再現するコードとかを確か財務の人が書いて GitHub にアップして、
うん、
で、多分庭さんがあのツイート英語で書いてそれを広めようとしたのかな。で、それがちょうど US が12月2日に変わる 2,3 時間前ぐらいで、
お、
結構大きなメディアのアイモアとかエンガジェットとかが、そのこういうバグが今日本とかで起こってて、多分 US でもなるから、そうなった場合の対象はこうですみたいなのをもうポストしてたんですよね、
うん、
なんかこうそのタイムゾーンをまたいでこう戦っている様が割と面白いな、ドラマっぽいなって思いながら見てたんですけど。
そうですね、なんか人類力を合わせて僕らのタイムゾーンはダメだったけど、お前らはなんとか生き延びてくれみたいな。
そうで、それは結局どうやって対応したかっていうと、iOS 12では実はそのバグは治っていたので、
うん、
で、金曜日にベータ6が出ていたんですよ。iOS 12のね。
うん、
で、金曜日の深夜0時というか土曜日に日付変わるぐらいのところで、その12がもうパブリックになって、リリースされたんですよね。で、普通 iOS のメジャーバージョンアップを金曜日の深夜とかに絶対プッシュしないんで。
うん。
で、もともとは多分来週の火曜日とかにやるはずだったと思うんですよ。
はい。
だから多分金曜日の朝からもう、クパチーノの本社で、もうインシデントルームができてて、そこでこれをどうやったら最速で直せるかっていうのを多分話し合った結果、今日出てるベータ6ではもう治ってますけど、これ出しちゃいますかっていう話に多分なって、
うん。
うん。本当はやりたくないけど、多分そうしたんだろうなってい
う
気がします。
まあ、きっと QA とかは終わってたんでしょうね。ただ金曜日にまあ出したくないよね、みたいな。
そう。多分タイミング的に先週がブラックフライデーとサンクスギビングとかで、
うん。
まあ、さすがにアップルも割とね、休んでいるとは思うので、
うん、
本当はその前に出してればよかったんでしょうけどね。間に合わなかったんでしょうね。いや、僕はなんかそういう、さっきのね、エンジニアでこのコード書いた人がクビになるかべきかどうかっていうのも同じ話ですけど、
うん、
これはどうやって判断したんだろうなっていうところがすごい興味がある。
うん。いや、なんかまあ、なんとなく想像できますよね。こう、エンジニア、すごいエンジニアが何人か集まって、まあ、とりあえず直すじゃないですか。直したり、もしくは修正が正しいことを確認し合った後に、まあ、もうちょっと偉い人がやってきて、で、これリリースするリスクどれぐらいなのみたいな話をして、いや、全然リスクないっす。とか言うと、そのちょっと偉い人が、なんか、シニアディレクターか VP レベルのとこに行って、まあ、全然リスクないっす。って言って、じゃあコムスとかもいろいろ用意してリリースするからみたいな感じになるんじゃないですかね。
まあ多分すごく簡潔に言うとそういう感じだと思いますよね。
うん。
いや、でもこの例だとやっぱそれなりの数が iOS がリブートしまくってて、
うん、
カスタマーの満足度にも相当影響するから、もう最初からクレイグさんとかはフルでずっと対応してたんじゃないかなと思いますけどね。
うん
うん。で、だから 11.2 だっけ、その今のバージョンホットパッチを書いて、
はい、
それだけをプッシュするか、もう12を出してしまうかっていうところで多分相当揉めたんじゃないかなと思いますけど。
うんうん。
うん。
なんか、そうですね、その、下っ端としてはデータとか自分はこう思うっていうのはまあ上の人に言えるんですけど、最終的にはまあ上の人が勘でいいやって決断するしかないんですよね、そういうのね。どっちを出すかみたいなね。うん、で、それは、まあ、親玉の責任の取れる場所なので。
うん。
うん。
いや、結局こういうのって、その、判断をする人がどこまで、その、信頼されてるかっていう ところにすごく影響すると僕は思ってて。
うん。
うん。いや、このさっきのルートログインバグもそうなんですけど、逆にじゃあ今焦って12を出して他のところが壊れない保証はどうなのかっていうのはあるわけじゃないですか。
そうですね。
まあ、もし12のリスクがなかったらもう出してるわけで、
うん、
まだベータ版やってるってことはまだ直ってないバグが多数あるからってことなんですよね。
うん。
うん。だから、うん、うちのね、会社とかも結構インシデント、まああった時に、このソフト、じゃあ昨日出したソフト、アップデートでここが問題でしたって言ったら、直してロールフォワードするか、お前の状態に戻すかっていうので相当議論しますよね、大体。
うん、
まあ、その、影響範囲にもちろんよりますけど。で、その、担当してる VP のチームの出してるソフトが、毎回そういうふうに、障害出してると、いや、ロールフォワード、直してロールフォワードしますって言うと、いやいや、直してまた他のバグが生まれない保証はどこなんですかって、絶対突っ込まれるから。
うん。
だから、そこはそのクレディビリティというか、すごい影響するんだよなって思ってますけどね。
うん、そうですね。うん、休み明け、その、サンクスギビングとかの休み明けにこういうのあるのは辛いですね、エンジニアとしては。
そう。
まだちょっと休みぼけ、僕らで言うと正月明けにすぐインシデントみたいな感じですもんね。
うん。いや、クレイグさんは相当胃が痛いんだろうなって思えて、あんまり想像したくない感じですよ。
そうですね。
うん。なんか、12月年またいでっていうのは、なんかツイッターの、Android クライアントが壊れたっていうのが3年前、4年前ぐらいにあったんですよ。覚えてますか？
覚えてないですね。僕いた頃のはずなのに全然覚えてないな。Android だからかな。どんなバグだったんですか？
これは、後で仕事に行かっときますけど、OOS1 で認証するじゃないですか。あのトークンの。
はい。
その時に OOS1 って、クライアントサイドで日付生成して、
うん、
それをくっつけて送るんですよ、サーバーに。
はい。
で、サーバーではその日付が、あまりにも昔だったり、将来だったりすると、時刻狂ってますっていうことで、エラーにしちゃうんですよね。
うん。
で、その2013年の12月30日から1月の何日の間は、週の真ん中に、年が変わったんですよ。まあ、普通だと思うんですけどね。
はい。
で、日付をプリントする、フォーマットする関数で、まあ、C の関数で、strfTime ってやると思うんですけど、
うん、
あれが%y だと、その、今の年になるんだけど、%g っていう、大文字の g っていう記号を使うと、
うん、
その週の月曜日の年っていう、数字が返ってくるんです。謎のフォーマットなんですけどね。だからその時は、確か2014年になってるのに、%g は2013を返し続けるので、
はい。
クライアントの日付が古すぎるって言って認証できないっていう、確かそういう感じだったと思う。
じゃあ、そのエッセイでユーザーは、ログインできない。
そう、1月1日になったらログインできないっていうのが多分、次の週になるまで続いてた気がします。
それ、年始のインシデントじゃないですか。
年始ですよ、完全に。でも、Android だけだったから、あんまり大ごとになんなかったのかな。しかも、1月1日が確か金曜日か土曜日だったんで、まあ、2日ぐらい経てば治るっていうんで。
うん。
うん。なんか、治ってましたけど。
よく見つけたな、これ、しかし。原因を。
いやー、でも、年またぎとかね、繰り返しのカレンダープログラミングとか、相当しんどいっすよね。うん、
いや、その%g は絶対レビューでも僕気づかないと思います。
うん。で、%g はなんかあまり見ないから、うん、多分見つけたら気づくんじゃないかなって気はするけど、
うん。
なんか似たような例では、Java のタイムフォーマット関数で同じようなのがあって、それは小文字の yyyy だと今の日付で、大文字の yyyy だとその月曜日の年らしいんですよね。それは絶対気づかないなと思って。見た目が同じだから。
それは、誰が仕様考えたんだよ。もうほんとひどいね。
そう。それはでもテストもね、日付変えたテストとか相当辛いっすもんね。
うん。
うん。
またぐテスト。やりたくない感じですね。
うん。
そうか。 いや、日付フォーマットやるときは気をつけます。勉強になりました。そんなフォーマット指定子があるとすら知らなかったんで。
うん、なんかね、ISO ので決まってるみたいですね。
うん、
あの、ウィークナンバーってあるじゃないですか。
はい、
今週は1週目、2週目、5週目みたいな。はい、あれの絡、あれの絡みというか、あれと同じように使うみたいですけど。
うーん。なるほど。
はい。
はい。
AWS のイベントとか見ました？
いやー、全然見てないです。
そうっすか。僕もまだちょっとキーノート全部見切れてないんで、うん、すごいなっていう感想しか出てこないんですけど、うん。ラスベガスでやってたやつで。
そっか、僕はあの、AWS とか、クラウドインフラは、もう完全に終えてない、諦めてしまいました。なんか社内インフラ、前職も今も社内インフラがそういうクラウドインフラみたいのがあって、
うん、
どうもそっちを学ぶと外のを学ばないみたいなちょっと悪い循環になっていて、どうにかしないといけないですね、僕は、個人的に。
うん。
うん、
まあ、使える環境があると、あえて、外のものを勉強してっていうよりは、ね、そこでやれることをやった方がいいっていうのもありますしね。
うん、
まあ、あの、僕は全部見てないんですけど、多分ヒゲポンさん的面白いかなって思ったのは、サージメーカーってやつかな。
ほう。
マシンラーニングのモデルを作ってデプロイするっていうのを全部、パイプラインを全部できるっていう、オールインワンの環境ですね。
どういう仕組みなんだろう。ちょっと。
なんか、そう、今までだとデータを用意して、データをプリプロセスして、
はい。
で、その、テンサーフローとか、そういうエンジンに食わせて、で、自分で、どのアルゴリズムを使って学習させるかっていうのを、まあ、
うん、
選んでコーディングして、で、出てきた結果を見、モデルを見て、あの、パラメータをチューニングして、
うんうん、
で、そのモデルをどっかにアップロードして API 書いて自分のアプリから使えるようにするっていう、そういう流れですよね。
うん、
で、その AWS サージメーカーはそれ全部できますっていう、そういうホステッドサービス。
おー、すごいな。
うん。
なんかモデルのバージョニングとかちゃんとやってくれるならそれはすごいありがたいと思いますね。なんか。いろんなパラメータ変えて作ったモデルっていうのがなんかローカルに溜まりがちで、なんか何ギガバイトのバイナリーファイルみたいなのがモデルファイルなんですけど、あれこのモデルなんだっけみたいなのも結構すぐ忘れるし、なんか一個前のモデルに戻したいけど、このモデルに戻すためには実はコードもロールバックしなきゃいけないみたいなのもあったりして、そういうなんか諸々のプロセスを簡単にポチポチできるならこれはすごいありがたい仕組みだと思いますね。
うん、まあ僕もデモ見ただ、軽く見ただけなんで全然想像ですけど、
はい、
なんか AB テスティングするとか、そのパラメータを変えた結果をどういう、どれを選ぶかとかいうのは、割とそこをチューニングしてるっぽかったんで、
うん、
まあできる感じかもしれないですね。
なんかこの辺のスピード感はすごいですね。なんていうか、こういう仕組みを作るっていうことはどういうことかっていうと、社内でマシンラーニングのプロジェクトがすごいいっぱい動いてて、なんか典型的なパターンはもう俺たちは理解したからこういうサービス作ったぜってことだと思うんで、なんかあの1、この1、2年の間に、まあすごい機械学習系のプロジェクトが社内にいっぱいあったんでしょうね、なんかね。
そうですよね。まあ Amazon の中でももちろんあるし、
うん、
あのまあ Amazon、一番わかりやすいのはこの製品を買った人はこの製品を買ってますとか。
はい。
まあそれから始まって、AWS の他のプロダクト、例えば、なんだっけな。ポリーっていう音声を、テキストをスピーチにするやつとか、その逆とか。
うん。
あとは写真とかアップロードするとその中に何が映ってるかを返す API とか作ってますよね。だからそういうところで社内でいろんなマシンラーニングを使ったプロジェクトなりプロダクトがすでにあるから。
うん。
まあ、そこの、まあノウハウとか、チームを再活用してっていうことだと思いますけどね。
そうですよね。なんかこういう製品出すときって多分少なくとも半年ぐらいは自社でドッグフードすると思うので、うん、そう考えるともう半年前には大体できてて、じゃあその1年ぐらい前にはこんなもん作ろうぜって言ってたと思うとすごい速いスピード感な気がしますね。
うん、いや AWS の場合多分 半年とかじゃなくてもう3年ぐらい前から多分作ってて、
うん、
で最初は多分社内のものでしか使ってない感じだと思うんですよ、
うんうん、
でそれをあの外でから使えるように API 全部ポリッシュしていって、
はい、
っていう感じだと思うんですよね。逆に言うとなんか社内の一つのプロダクトとか API につける機能は最初からこれ AWS で提供できないかなっていうのを、
うん、
頭に入れて念頭に入れて多分作ってると思うんですよね、
うん
うん、そうじゃないとこのスピード感で出せないと思うんですよ。
そうですね、確かに、
うん、だいたいその内部向けに API とか作るとまあこれ内部でしか使わないからここはあのハードコードでいいよねみたいな形になりがちなんですけど、
うん、
多分そこはそうやってないんじゃないかなっていう気がしますね、うん、
なるほどね。いやなんかこれがすごいと思うのはその機械学習のフレームワーク、例えばテンサーフロー見るだけでもここ1年ぐらいでものすごい勢いで API が増えて API がガンガン変わってるんですよ。なんか具体例を挙げるならトレーニングデータをモデルに渡す方法がなんか4通りぐらいあります。これは古いです。これは新しいです。これはこういう良さがありますみたいないろいろあったりとか、なんかモデルの API も点いくつのバージョンで使ってたやつは全部なんかデプリケーテッドになりましたみたいな感じでドラスティックに変わってるんで、そういうのもなんか追っかけつつなんかフレームワークはこうあるべきだみたいなのを作っていくっていうのはすごい難しいと思うんで、もう本当感心しますね、うん、
そう、そのデータを入れるとかいうのも多分クラウドファーストで多分作ってるんで、
うん、
あのローカルからデータを読むんじゃなくてその S3 からデータを取るようにせると、はい、で、うん、S3 から読むため効率よく読むためにはそこを並列化しなきゃいけないとか、あので今年のまた AWS インベントで S3 の一つのファイルの中からそのセレクト文みたいにして SQL 書いてヒットする行だけ返すみたいなものもできたんで、それを使えばもっとフィルタリング簡単にできますよとか、うん、なんかその辺のねそのバーティカルな統合がすごい、まあ去年とかも話してるかもしれないですけど AWS は本当すごいなって、うん、まあ、はたから見てって思いますね、
うん
うん。
ちなみに AWS を仕事で使ってる人たちは、この辺全部使いこなせてるんですかね。すごく多くないですか。
多いよね。だって、多分 AWS をマスターするだけで、なんか、まあ、仕事になるとは言えないですけど、かなりのジョブセキュリティになると思うんですよね。
うん。
うん。いやだってもう、何百ってありますよね AWS のサービス自体が。
すごい話ですねそれはもう。
しかもその競合っていうかその被ってるものが多いんですよ。
うん。
あのまあ、あえてやってると思うんですけど、これこういうことやると思ったらこれでもできるしこれでもできるし今回出すこれでもできますっていうなんか3つ4つやり方があるんですよね、大体一つ一つに対して。
うん。
でまあどれもそのまあメリットデメリットとかあって、まあ大体後から出てくるものの方が、その、まあ使いやすかったり、その、短期的に使ってすぐ捨てられたりっていう、そういうものが多いんですけど。
うん。
うん。そうなんですよ。
じゃあきっと社内でも競争があるんですね。多少機能が被ってもいいってことは。
うん、いや、それはあるんじゃないですかね。
うん。
まあ例えば Google でも、アップエンジンと、あとはそのクラウド、GCP 系のサービスとかって、まあ、
はい。
うん。まあ、できることは、最終的にできることはすごい似てるんだけども、アプローチの仕方が違ったりとか、課金体系が全然違うとかね、いろいろありますよね。
うん。
うん。まあ、Jupyter ノートブックを、最初から使えて、サージメーカーのインスタンスを作ると、まず Jupyter ノートブックができてて、っていうことらしいですよ。
そっか、そうなんだ。へえ。
うん。で、テンサーフローもネイティブで使えるし、他のなんかエンジン、そういうのも使えるし、みたいな。
うんうん。なんか、今面白いなと思ったのは、その、セージメーカーっていうのは、ものすごいプロダクションレディネスです、みたいな感じのサービスなのに、最初は Jupyter ノートブックですね。なんか Jupyter ノートブックで僕のイメージというか使い方は、なんかちょっとしたプロジェクトを、マシンラーニングのプロジェクトを作ってみるときに、まあ、とりあえず開いて、なんかすっごい汚いコードでデータをいじり回して、でトレーニングして、大体動いてたかな、こんな感じで、じゃあちゃんとコードきれいにしてデザインするかって言って、まあなんか ID に行ってちゃんとやるみたいな感じなんで、なんか Jupyter ノートブックからプロダクションレディのコードが出てくるイメージが全くないんですよ。
そっか。
なんか Jupyter ノートブックって、まあ、なんだろうな。ウィキ的な、いや、ちょっと難しいですけど、うん、ウィキ的な感じなんで。
まあ、最初スクラッチそこで書いて、後で清書はしますみたいな。
そうですね。
多分そこを解決したいポイントの一つなんじゃないかなと思ったんですけどね、プレゼンを見た感じでは。
お、
結局、その Jupyter ノートブックなりで書いて、イテレーションして、そこから今度プロダクションに持っていくときにまた、そのプロダクションに動かすにはまた違う感じのエンジニアリングが要求されるっていう。
確かに。うん。
うん。そこを多分解決したかったように見えましたね、僕は。
うん、うん。あ、じゃあちょっと見てみます。そこはすごい興味があるところなんで。
はい。
うん。
あの僕は別に AWS の回しもんじゃないんですけど。
じゃあ今日のスポンサーはとか言わないですよね。
そうそう。まあ、AWS はパートナーでもありつつ、まあ一応競合でもあるんでね。こう、あまり、こう、すごいですよっていうのは言えないんですけど。
もう十分言ってた気がします。
いや、全然、なんていうんですかね。範囲によっては、
うん、
全然いいと思うんで、パートナーっていうところもあるしね、S3 とか。いや、これを、やってる、プロダクトチームとか、さっきのアップルの話もそうですけど、こういう発表を見ると、どうやったらこういうロードマップとかを作ってちゃんと出せるんだろうなっていうのは、
うん。
もちろん多分中はそんなにこう見るほどすごくはないっていうか、内部はもっとごたごたしているんだろうなっては思うんですけど、
うん、
こういうカンファレンスの発表とかを見るとすごい計算されて出してるように見えるわけですよ。
うんうん。
うん、だからそこがすごいなと思っていますね。
そうですね。各チームのプロダクトマネージャーなりエンジニアがいいアイデアを出してきて、上に持っていくようなボトムアップなのか、それともトップダウンですげえ頭のいいエンジニアがこれとこれとこれとこれが必要でこれはいけてないみたいなのをやってチームに配ってるのかどっちなのか興味ありますね、なんか。
うん、でも Amazon って基本そのプロダクト作るときはプレスリリース書いてから始めるっていうじゃないですか、
うん。
だからそういう意味だとある程度トップダウン的っていうか、そのエンドプロダクトありきで作ってる感じはありますよね。
うん。
うん。だから。
まあそうであれば、こういう、なんかカンファレンスでこういう見え方になるのも、まあ納得がいきますよね。ちゃんと考えてる感じに見えるっていうのは。
うん。ストーリーがちゃんとできてるんですよ。
そうですね。カオスじゃないですもんね。好き勝手やってたら、なんか、やっぱカオスが見えるんで、外側からでも。
そうそう。まあ当然その、実は発表したやつでも次の年にはもう、あ、そんなんあったねって言って潰れるプロダクトとか、
うん、
あとは今年出しますって言ったけども、来年になっても出ませんみたいなのもあるし、
うん、
その全部が全部すごいとは思わないんですけど、なんか、そういう発表を見るとすごいストーリーがちゃんとできてて、そこに沿ったプロダクトが毎年毎年出てくるって、で、去年出たやつの上位版が今年出てきて、去年ホステッド版が出たら来年は、そのオンデマンドのやつが出るとか、まあ、その辺のロードマップがすごいちゃんとしてるなと思って。
うん。うん、
感心して見てますよ。
まあちょっとアマゾンの中の人とかの話を聞いてみたいですね。なんか。
うん。そうなんですよね。
うん。
はい。
さて、
ガジェット系ですか。
ガジェット系いきますか。はい。
うん。
僕最近ちょっとマラソンの練習を始めまして。
おお。
でこの話したかどうかわかんないんですけど、そもそもリビルドに出てる白郎さんがツイッター上でなんか東京マラソン申し込むわみたいなのをツイートしてて、じゃあ僕も乗っかって、まあマラソン走ったことないんですけど申し込むわって申し込んだら、なんか僕だけ当選してしまって、でなんかそのすごい10倍ぐらいの倍率だと思うんですけど、まさか当選するとは思ってなかったものの当選したので、まあ走ろうかなと。あとはその10年ぐらい前に村上春樹のなんか走ることについて語るときに僕の語ることっていう本を読んで感銘を受けたのを覚えてたんで、ちょっと中二病なんですけど、
僕もその本持ってます。はい、
中二病なんですけど、なんか俺はいつか走るぞと思ってたんで、まあいい機会なんで、まあ走ろうってことで、まあジョギングを何回かやってるんですけど、その時に音楽を聴きながらとかポッドキャストを聴きながら走りたいので、なんか完全ワイヤレスイヤホンっていうのをすごい探して悩んでるっていう話ですね。
うん。
はい。
マラソンはいつなんですか？
マラソンは2月26日くらいですね。
じゃあ、まあ、あと2ヶ月、3ヶ月ぐらい。
そうですね。もう2ヶ月ぐらいトレーニングしてて、なんか、ナイキのアプリで、ナイキランクラブとかいうアプリがあって、で、そのアプリは、この日にマラソンを走りたいですって設定すると、それに向けてなんかトレーニングメニューを、なんか、パーソナライズして出してくれるんですね。
うんうん、
で、この週は、なんか何キロ走れとか、この週はスピードランをしろみたいな全部やってきて、で、それが達成できたかどうかとか、なんかその時のタイムがどうだったかどうかで、またそのパーソナルトレーニングのメニューを変えてくれるみたいなやつがあって、もう僕はそれに忠実に従ってやってますね、今ね。
そういうのをフォローしてやるっていうの好きそうですもんね、ヒゲポンさんが。
そうですね、なんか、機械様が適切だ、ベストだと考えてくれた計画に、その通り従うのはすごい快感ですね、なんかね。気持ちいいですよ。
まあしかもそれをこう達成すると今度その上のメニューを出してきてくれるみたいな結構いいですよね。
そうなんですよ。で、それなんか iPhone アプリなんですけど、例えばスピードランとかすると僕は英語設定で使ってるんで、なんかお前は天才だみたいなすごい褒められながら走るんですよ。あと1分で頑張れみたいな、ちょっと、
うん、
そんな中走ってる俺すごいみたいな、なんか
。いいですね。Apple Watch とかでも普通にご連携してみたいな感じですか？
ああ、ちょっとそこはすごい文句があって、ナイキさんの中の人がいたら直してほしいんですけど、Apple Watch との同期がすごいひどくて、iPhone でジョギング始めますってボタンを始めると、同期が、Apple Watch上でも同じ画面が出るのが正しい。ビヘイビアなんですけど、10回に1回ぐらいしかうまくいかないんですよ。で、その10回のうち5回ぐらいは何も起きないで、なんか iPhone しか認識されない。で、3回ぐらいは Apple Watch 上で違うジョギングが始まって、なんかダブルトラックになるみたいな。
もう全然使えないですね、それじゃ
あ。そう、いや、それすごいひどくて。
うん、
で、あと1回ぐらいは、なんかアップルウォッチで始まるんだけど一瞬でクラッシュするみたいな感じで、多分アップルウォッチテストしてないんじゃないかな。
ひどいな。
うん。
まあそんだけ失敗するともう使う気にならないですね。
そうなんですよね。
うん。
でも話はそれちゃったんですけど、その完全ワイヤレスイヤホンを買おうと思っていて、
はいはい。
それ何かっていうと、アップルから出てる耳からうどんを垂れ下げるやつあるじゃないですか。
エアポッドね。
そう、エアポッド。っていうのは、なんていうんですかね、箱から開けて、イヤホン出して、イヤホンにはもう線がない、無線で、で、勝手に Bluetooth で繋がって、みたいなやつをすごい探してて、で、多分、エアポッド、そのうどんが多分ほぼ初めての製品だったのかな、メジャーな製品では。
うん。
で、まあ、値段的には、1万7千円ぐらい。
そうですね。
で、ちょっとまあ、イヤホンとしてはだいぶ高い感じで。で、それ以外になんか、Bose も最近似たような価格帯で、スポーツ用のなんかノイズキャンセリング付きなやつを出してて。
はいはい。
だとソニーも出してるんですよね。
うん。
で、それ以外に、最近だとなんか、ドン・キホーテがオリジナルブランド頑張ってて、なんか、完全ワイヤレスのやつをなんか格安で6000円か5000円ぐらいで出すみたいなのがあって。
へぇ。今は何使ってるんですか？
今は Bose のイヤホン、ノイズキャンセリング付きのイヤホンで、なんか、イヤホンから先に線が出て、後ろになんか、首にかけるネックみたいなのが、こう、ついてるやつですね。
うんうん、だから、Bluetooth でワイヤレスだけど、その、イヤホン同士は線で繋がってるタイプ。
そうですね。で、そのなんか、首にかける首輪みたいなやつが、走るたびにボヨンボヨンって跳ねるんですよね。でも、それがあんまり快適じゃないなっていうのはやっぱ大きくて。
うん、エアポッツは、こう、フィット感がどうかなって思いますけど、僕は知り合いのやつを試させてもらった感じでは割と良かったですけどね。
うん。
うん、
そうですね。エアポッツは、とにかくうどんなのが気になって、もう、うどんって思ったらうどんにしか見えないんですよね。
うん。
で、僕はその、どっちかっていうとアップル信者で、仕事も iOS 系だし、だいたい新しいアップルのものは買ってると思うんですけど、AirPods だけはちょっとまだ勇気が出せない感じなんですよね。
うん、
最近すごいよく東京で見るようになりましたけどね、なんか。
ああ、そうですか。
はい。電車の中でもだいたい一人二人いますよ、もう。
うん。まあ、そんなにこう、 変でもない。まあ、慣れてきたっていうのもありますかね。
うん。
気づきますけどね。ああ、エアポッド使ってんな。うどんが出てんなって思いますけど。
そうそう、うどんが出てんなって思うんですよね。
まあ、でもそこまで変でもないっていうかね。まあ、使う人が増えてくれば来るほど。
うん。
そんなに意識するもんでもないなと思いますけど。
いや、そこが面白くて、なんかその、おしゃれな街に行って、おしゃれな人がうどんを出してると、おお、おしゃれなうどんだなと思うんですけど。
おしゃれなうどん。
なんかその、ちょっと、おじさんとかが、普通のサラリーマンのおじさんとかが、うどん出してると、うどんってすごいうどんだなって思うんです。
ただし、イケメンに限るっていう。
そうそうそう。なので僕は、そのおじさん系で、こいつうどん出してるなっていう感じになりそうだなっていう。
うん。まあでも、どうかな。一番の問題はやっぱり取れちゃうことじゃないですかね。ランニングっていうユースケースだと。
そうですね。
うん。フィット感が、まあ、人によるんじゃないですか。耳の形とかにもよるしね。
で、なんかその、まあ、AirPods はサイズ調整できないんですけど、他のワイヤレスのやつは、なんか耳のサイズ調整するためのちっちゃいゴムのパッドがついてたりして、それを、
そうそう。
3通りぐらいの中から選んだりとかするみたいなのもありますね。で、あとジョギングはその、汗かいたり、雨の中走ったりするんで、できれば防水、防滴の方が良くて、多分 AirPods は防水じゃないんですよね。
ああ。
うん。
生活防水にはなってるはずだけど、IX68 とか69とかにはなってないのかな。
そうですね。多分 5ぐらいで十分だと思うんですけど、
うんうん。
なんか、やっぱり水は気になるところですね。高い買い物なので。
僕はこういうその分かれてるタイプは2個持ってますけどね。
お。
はい。1個目がブラギっていう会社の、ヘッドフォン、ザ・ヘッドフォンっていう名前のやつです。
ブラギ。
これはすごく良くて、音は良くて、で、フィットもすごく良かったんですけど、
うん。
問題があって、すぐ切れるというか、左側と右側が切れるんですよ。右側だけ聞こえるっていう状態にすぐなる。
うんうん。
うん、で、問い合わせたら、それは、不良なんで買えますって言って、返品して新しくもらったんですけど、またすぐ同じ症状になったんですね。
うん。
うん。で、この会社が若干ね、サポートが良くなくて、で、不良品だから買えますって言ってんのに、その送り返す送料は、なぜか僕が払わなきゃいけないんですよ。
ええー、ひどい。
普通は、あれじゃないですか、その、向こう持ちじゃないですか、そういうのって。
うん。
ね、その、プリペイドのパッケージが送られてきて、ライベルが送られてくれ、それを貼ればいいはずなのに、なんで僕が貼らなきゃいけないのかなって思いながら、使ってたんで、それはもう使うのやめました。
うん。
で、今週新しく、ゾロっていう会社の、リバティプラスっていうのが、キックスターターでこれ募集してるやつなんですよ。
はい。
で、このゾロっていうのは、アンカーのブランドですね。
あ、そうなんだ、知らなかった。
はい。で、アンカーって聞いてる人は多分、バッテリーとか、USB ケーブルとかで有名だと思うんですけど、
うん。
最近アンカーは経営が多角化してきてて、ルンバみたいなお掃除ロボットとか、あと、フィリップスのヒューみたいな、電気やるやつとか、そういうのをサブブランドで出してるんですよね。で、その生活系がユーフィーっていうサブブランドで、多分このゾロっていうのはヘッドフォンとかスピーカーとかを出していくんじゃないかなっていう気がするんですよ。で、このリバティプラスは僕キックスターターでバックして今週来たんですけど、
うん、
まあ今んとこいい感じではあります。で、耳にフィットするかっていうのがやっぱり一番重要なんですよね。
うんうん、
で、さっき言ったみたいにすごいいっぱい種類のジャケットっていうか、被せるやつがついてて、まあ、正直言うとどれも微妙にフィットしないんですけど、だから今ね、まだ3日目使い始めて3日目ぐらいで毎日変えて、これがいいのかなとか、やってて、いまいちこう完全にフィットする感がないんですけど、まあ、でもうまくはまればいいんじゃないかなっていう気はしますね。で、音は今まで使ってたワイヤレスの中で一番いい気はします。
うん、おー。これ、今見てるんですけど、うん、価格が99ドルから149.99。
そうそう。 そうなんですよ。で、僕が買ったやつは、キックスターターのやつで、プラスっていう方で高い方なんですね。
うん。
で、これはちょっとやられた感があるんですけど、キックスターターで出荷が始まる前に、その廉価版の99ドルバージョンっていうのが Amazon で販売開始されてて、
うん。
で、廉価版は何が違うかというと、Bluetooth のバージョンがちょっと低いのと、あとバッテリー、使用できるバッテリーが24時間、か48時間かで24時間なんですね、小さい方は。
うん。
でもそれ以外は全部一緒なんで、いや、なんかこれは廉価版で良かったのでは感が若干あるんですけど。
なるほど。
あとね、その入れ物が、ケースが充電器になってるんですね。AirPod と一緒で。
うん。
で、多分これ、プラスが48時間だからなのも影響してると思うんですけど、すげえ重いんですよ。
おお。
あのね、携帯より重いんですよね。
え、そうなんだ。それは重いな。うん、
だから、ちょっと、うーってなるんですけど、まあ、ポケットとか、バッグとかに入れるんだったら全然影響ないと思いますけど、
うん、
僕は、ヒゲポンさんと同じで手ぶら通勤してるんで、
はい。
これは、携帯2個持つのと同じぐらいの重さがあるなって思いながら、ポケットに入れてて、若干困ってます、それは。
そうか、その視点はなかったな。なんか、デザインしか見てなかったです、ケースは。重さ重要ですね。
うん。あと思うんですけど、フィット感を求めるじゃないですか、ランニングするから。
うん。
落ちないようにするためには。でも、フィット感が強いと、外の音が聞こえにくくなるんで、走るときにちょっと危ないんじゃないかなっていう気もしないでもないんですけど。
うん。そうですね。その辺はちょっと気にしてて、例えばその、AirPods は結構外界の音が聞こえやすいらしいとか。
うん。
まあ、やっぱ形状的に。でも、その分、まあ、なんていうか、音質はそこまで望めないみたいなのもあって、バランスが難しいですね。
その紐がついてて、首にとかに固定するタイプはあんま良くないですかね。走ってると邪魔ですかね。
走ってるとやっぱ気になりますね。なんかぴょんぴょんぴょんぴょんするのが。
耳にかけるタイプはどうなんですかね。
ああ、それは試したことないですね。確かに。
耳にかけるタイプだと首には当たらない気はしますけど。
うん。
うん。
その完全ワイヤレスを試したことがないので、その、なんですかね、落ちそう感、落ちない感がどれぐらいかにも、よる気もしますね、なんかね。
うん。
で、一個狙ってるやつがあって、なんかその、さっき言った、ドンキのワイヤレスイヤホンを買おうと思ったら、なんかそこのレビューのコメントで、というかこれなんか中華系の、中国系のイヤホンで、似たようなスペックで、防水でもっと安いやつがあるよみたいなのが流れてて、Amazon で調べたら、なんか X3T っていうやつがあって、後でまあリンクを貼っとくんですけど、Amazon で多分 X3T、Amazon Japan で X3T で検索するとわかるんですけど、まあ割と全て僕の要件を満たしてる防水で、なんかそのイヤホンがタッチパネルになってて大体の操作ができるとか、
うん、
あとはまあケースも割と小さめで、大体をクリアしてるんですよね。例えばなんか AirPods とかだと、確か音量調節が、なんか Siri 経由からしかできないみたいなとこがあって、それ結構不便だなと思ってて、ジョギング中にちょっとあれ聞こえないって時に、なんか Hey Siri 音上げてとか言いたくないんで、今なんか僕の Siri が反応した。やばい。
うん、
そう。なのでこれをちょっと試してみようかなと思ってますね。
Amazon で今見てますけど、
うん、
ケースがまるっきりAirPodsまんま感がありますね。まあ色が黒いけど。
そうですね。
うん。
うん。なんかね、ちょっとデザインがダサいんですよね。なんか、X3T って。
このね、ケースに名前書かなくていいよって思いますよね。
うん。
うん。こう、安いメーカーにありがちなケースとかに製品名とかブランド名がバーンって書いてあるっていう。
そう。でなんか僕の予想だと、その BOSE とかソニーのやつとかも、まあ高いから、まあ2万円超えるんですごいいいとは思うんですけど、価格に見合うかって言ったらきっとそんなことはないんじゃないかなと思うんで、まあ安い中華系の品質の高いものを試してみてもいいかなっていう感じですね、今は。
うん。多分そのドン・キホーテのやつは、
うん。
OEM で多分その中国で出してるのと多分同じじゃないですかね。
うん、そう思います。
ものとしては。 キックスターターとかで出てる製品と全く同じのがアマゾンとかで売ってたりとかしますからね、普通に。どうなってんのかわかんないんですけど、工場とかで、やっぱそういうのが流出したりとか、
うん、
あるいはサブライセンス契約してっていうのは結構あるみたいですよ、やっぱ。
あ、じゃあちゃんとしたプロセスを経て出てるんですね。
うん、物もあるし、パクってるだけのもあるしっていう感じですね。
そっか。いや、でも宮川さんが言ってた、そのゾロのやつ、デザインはすごいかっこいいですよね、やっぱなんか。
うん、そうですね。いいですよ。耳にもまあ、フィットちゃんとすれば、いいと思うし、
うん、
やっぱりね、ブラギーの時も思いましたけど、線がないっていうのはすごい快適なんですよね。
うん、
引っかからないっていうのがやっぱ一番重要で、
うんうん、
うん。服着替えたりとかね、あと、
あ、
そういう時も全然大丈夫だし。
うん、
あと僕よく夜家とかでも一人でポッドキャストを聞いたりとか、本読む時に音楽聞きかけたりするのにヘッドホンとか使うんですけど、
うん、
それもやっぱケーブルがないとすごい楽なんで、
うん、
布団とかで寝っ転がりながら聞いても大丈夫っていうのもあるし。
ああ、そっか。
割といいはいい。おすすめはおすすめですよ。ランニングに向いてるかどうかは別問題ですけどね。
うん、これなんか日本で売ってないんですね。とりあえずアマゾンでは。
ああ、その僕のやつですか？ゾロのやつ。
うん、直販なのかな、うん、
多分まだそのアマゾンで今先行販売してるんで、そのうちアンカーだから多分日本でもそのうち買えるようになるとは思いますけどね。
うん。
うん。キックスターターで日本で買った人もいるみたいで、ツイッターで検索するとポチポチ出てきたりしたんですけど。
うん。
うん。まあまだ日本で直で買えるようにはなってないですね。
そっか。なんか来週かな？日本のアマゾンジャパンサイバーマンデーがあるんで、その時に何か安かったら買おうかなとも思ってるんですけど。
お
ー。うん。
サイバーマンデーって今週、先週じゃなかったんですか？
アマゾン、日本はなんか多分12月8日からだった気がします、ね。
本当だ。全然違う日ですね。
そうなんですよ。それでなんかアメリカ人の同僚と話してる時にポカーンとされたんですよね。サイバーマンデーで何買うって聞いたらなんかポカーンってされて、いや、もう終わったんじゃないみたいな。
そっか。
うん。
この日本のなんか、元々の消臭感がないところに無理やり持ってくる感がすごいですけど。
うん。
これアマゾンだけですよね、サイバーマンデーやってんの。
多分そうですね。
うん。でもやると結局楽天とか真似してやるんだよね、これ来年とか。
まあ、パターンすごい売れるらしいですからね。
うん。まあ、US だとブラックフライデーとサイバーマンデーで、もう年のE コマースの売り上げの何割かがそこで使われるって言いますからね。
うん。
うん。
なんか、この間、大手こういう系のショッピングサイトの人と話したんですけど、ブラックフライデーとかサイバーマンデーとか、本当にもう1年で1回でいいって言ってました。もう、すごい死ぬほど大変なんで、もう2回やったらみんな死ぬって言ってました。
ああ。
うん。
それはそのオペレーションって意味ですか？
そうですね。すごいテックな会社だと思うんですけど、それでもやっぱりなんか、オペレーションが超きついみたいですね。
うん。
うん。
いや、それも含めてなんか AWS のイベント、リインベントのイベントが、サイバーマンデーの週にやるっていうのがもうわけわかんないなと思ってて。
うわぁ、すごいな。
Amazon は何を考えてるのかなっていう。だってこれリリースしてか、GA で出すっていうためには、その前の週とかに絶対なんか準備してるわけじゃないですか。
うん。
だから絶対スタッフ休み取れてないよねって思うんですよね。まあ、この Amazon って結構、ワーカホリックなカルチャーとして結構有名だし、批判されたりしてるから。
うん。
まあそこもあるのかなって、思いますよね。
そうですね。外から見てる分には、その文化がなんか薄まってないのがすごいですよね、なんかね。
うん。
まだスピード感が維持されてるというか、速くなってる気もするっていう。
そう。まあもちろん、これのために働いた人は、来週、再来週とか年末とかまとまって休み取るとかするんでしょうけど。
うん。
まあでも、なんでこの時期にやるんだろうっていう気はしまして。うん。 はい。ガジェットだと、僕もなんか最近いろいろ、中華つながりなんですけど、この、ショーノートにも貼った Amazfit Bip っていう、あのスマートウォッチがあるんですよ。
うんうん、
これは、シャオミというあの、中国のスマートフォンメーカーがあって、そのシャオミの子会社が出してるスマートウォッチですね。
うん、
なんか、Amazfit っていうブランドで、いくつか出してるんですよ。で、Android Wear とか載ってるやつもあるんですけど、これは多分独自 OS が載ってて、
うん、
で見た目はすごいね、Apple Watch みたいな、あの、形で、で、メニューはペブルっていう、
うん、
そういう感じです。
これって Amazfit って別に Fitbit とも Amazon とも関係ないんですよ。
関係ない。名前がすごい Fitbit 感もあって、Apple Watch 的な見た目にペブル的な UI っていう、なんかもう、曲がった絵がすごいなっていう感じなんですけど。でこれはね、あの、何がすごいかっていうと、もうバッテリーが半端ない。
うん、
持ちが。交渉45日なんですよ、バッテリーの持ちが。
ほ?1ヶ月以上。
普通スマートフォンって、あ、スマートウォッチってね、2日3日じゃないですか、持っても。
そうですね。
まあ、フェブルの時もまあ1週間ぐらいでしたよね、確か。
うん。
これは45日なんですよね。で、僕買ったのが3週間ぐらい前なんですけど、買ってからまだ一回も充電してなくて、で残りが 60% ぐらいある。
おー、すげえ。うん、
どういうことなのかよくわかんないんですけど、まあとにかくバッテリーはすごい持つ。
うん、これちなみにどんな機能があるんですか？
はい。それがですね、時計と心拍計とステップカウンターと、
うん、
で、あとスマホとまあペアリングするので、Android の場合ですけど、任意のアプリのプッシュ通知が出せますね。
うん。
うん。で、僕はほとんど使ってないんですけど、あの、エクササイズする人だったら、エクササイズを今から始めますってやると、その間、あの、心拍計とかを全部リアルタイムに撮ったりとか、
うん。
あとはその、GPS で移動したところを撮ったりとか、そういうのもついてて、多分そういうのを使うともっとバッテリーは消費すると思うんですよ。
うんうん、
だけど、まあ僕は使ってないんで、それはあんま使ってないんですけど。
うん。
うん。あとは、そんだけバッテリーが持つと、寝てる間ずっとつけてられるんで、寝てる間つけてるとスリープトラッキングしてくれて、あの、どの時間にディープスリープしてたかっていうのは全部グラフとか。
すごいな。
出てきますね。はい。いやー、割とすごいんですよ、これが。
なんかそのペブルの時みたいに、アプリマーケットみたいなやつはないんですか？
そう、それが今んとこないみたいで、
うん、
一番フェブルと比べてこれあったらよかったなって言ってないのが、そのカレンダー見るやつ。
うん。
うん、フェブルってあの、ホームスクリーンから下にボタンを押すと次のスケジュールが出てきて、
はい。
ね、何時からどこでミーティングとかあったと思うんですけど、それはないですね。
うん。
うん。まあ、それ以外はほとんどあんまり、なんか文句がないというか、よくできてるなとしか思えない。
これ画面は常時オンなんですか？液晶みたいな。
あ、そう、画面はですね、液晶は常にオンなんですけど、で、タッチスクリーンなんですよ。
お。
だけど、タッチスクリーンをアクティブにするためには横のボタンを一回押さなきゃいけないっていう、謎仕様になってて。
惜しい。
そうですね。だから、なんか、なんだろうな。画面は常にオンです。だけど、うん。タッチは常にタッチではないっていう感じですね。
うん、そっか、それで電池節約してんのかな。
ですね。まあ45日もいらなかった。まあ1週間あれば十分だったんですけど、まあまあ長い分には文句も別にないんで。
うん。
うん。で、これ中国の商品で、今 Amazon とかでは売ってないので、あの、僕は買ったのはギークバイングっていう謎の中国サイトなんですけど、
うん。
だいたいその、それか、アリババかしかで買え、しか買えないですね、今は。
一応英語もあるんですか？英語。
あ、そうそう。そこがね、ちょっとポイントで、中国語版しかなかったみたいなんですよ。で、僕が買ったのは英語版ってやつで、で、なんか2、3週間遅れて英語版がシッピングしたんだけど、なんか噂によると、中国版と英語版はハードウェア一緒で、あの、ソフトウェアで切り替えてるだけみたいで、
うん、
実は中国語版を買っても英語版の UI に変えることはできたみたいなんで、
おお、
なんか、英語版買わなくて別に良かったんじゃないか疑惑がありますけど。ちょっと中国から買わなきゃいけないんで、ちょっとそういうの嫌な人はね、あれですけど、 まあ、値段もね、安いんですよ。
うん。
確か6000円ぐらいだった気がする。
安い。タッチパネルですよね。
そう。いや、ちょっと値段おかしいくらいかな、これっていう感じがして。まあ、それもあって買ったとこありますね。まあ、これ失敗だったとしても、まあ、6000円なんかいいか、みたいな。
うん。
気がしてて、
うん。すごいな。だって、ペブルってタッチパネルじゃなかったですもんね、そもそも。
そうですね。ペブルはボタンだったかな。
うん。
うん。
だいぶ進化して、さらに安くて電池が長持ちして、すげえな、中国。
そう。あ、本当はフィットビットが出してるアイオニックでしたっけ？
うん。
あの、あれも気になってはいたんですけど、まあ、あれはもっとその、ヒゲポンさんみたいな、エクササイズとかする人向けにかなりチューニングされた感じはありましたね。
うん。
うん、
これ、ちなみにその、厚さはどれぐらいなんですか？
ああ、厚さはどれくらいだろう、これ。6ミリぐらい ?7 ミリぐらいかな。
すごい。いや、
意外といいですよ。うん、サイズもちょうどいい感じで。
うん。
うん、
僕、Apple Watch 2持ってるんですけど、多分厚さ1センチぐらい、1センチじゃないかな、でも、それぐらいあるんで分厚いんですよね。
ああ、しかもちょっと3で上がりましたもんね、あの、厚さが、
うん。そうなんですよね。
うん。なんか、Twitter でラジオ通販みたいって突っ込まれてますけど。次に紹介します、この商品はっていう感じで。
ラジオ通販ってアフィリエイトどうするんですかね。
そうね。ショーノートから Amazon にアフィリエイト貼るしかないけど、これ Amazon で売ってないから、ね、アフィリエイトしようがないですけどね。
あの、よくある日本の通販のなんか、備考欄にいろいろ書くみたいな。リビルド FM を見て買いました、聞いて買いましたみたいな。
それキックバックがあればいいですけどね。
そうそうそうそう。
うん、
これ6000ならいいな。
僕はフィットビットじゃないや、ペブルか。ペブルが最近なんか充電ができなくなっちゃって、
うん、
あの、充電できる可能性、確率が 10% ぐらいっていうなんか謎の、まあ多分ハードウェアがもうダメなんだろうなって思ったんですけど。
うん、
だからそれで、まあその、ペブルがね、使えなくなって困ってたんで、これはいいやって感じで使ってます。
そういえばこの時計は防水はどうなんですか？
ああ、防水は IX68 かな？
お。
だから、ほぼ防水じゃないですかね。
お風呂もいける感じ？
うん、いけるんじゃないですかね、多分。僕は使ってないですけど、いけると思いますよ。うん。
すごいな。そっか、じゃあまだそのバッテリーの限界は知らないんですね、宮川さん。
知らないですね。いやー、すごいんですよ、これ本当に。
素晴らしい。
はい。
はい。
日本でもAmazon Echoがね、販売開始したのかな？
まだ招待制なんですよね、あれ。だからみんな欲しい人はまだ買えてない感じですね。
僕は、あの、持ってましたけど、エコードット。
お、過去形。
過去形。あ、Google Pixel 2を買ったら、Google が Google ホームミニタダであげますっていうんで、もらって、
うん、
それと前後してなんですけど、Amazon Echo が日本語対応したんですよね。
はい。
で、したら、あの、これ前もちょっと話しましたけど、僕、あの、Amazon Kindle のアカウントを日本と US でマージするっていう、あの、ものに手を出してしまった結果、Fire TV とか Amazon Echo のコンテンツもなぜか日本に統一されてしまっているんですよ、今。
おお。
なので、Amazon Echo がローンチ、日本でローンチした日に、僕の US で使っていた Amazon Echo もなぜか日本仕様に変更されてしまい、
うん、
今まで使ってたその、電気をオンオフするスキルとか、Amazon のミュージックの US をから音楽再生する機能とかが一切使えなくなってしまったので、
お
なんか、こう、分鎮化したっていう状態にまさしくなったんですよね。
うん。
で、サポートに、その、これアカウントマージしたのが原因なんで、アンマージしてくださいっていうのを書いたら、なんか5分後ぐらいに、仕様でそれはできませんっていう、大変申し訳ございませんみたいなメールが入ってきて、
うん。
あ、もうこれはもうダメだなと思って、あの、もう使うのやめてしまいました。
そうか。その代わり、Google ホームミニがやってきたんですね。
そうなんですよ。はい。で、Google ホームミニは、US のアカウントのまま、 日本語に切り替えても使えるということが分かったんで、
うん、
今それで使ってますね。まあなんか、いや電気つけるのと天気を聞くのしか使ってないので、こう、何なんだろうな。あ、でもどう、なんかね、知識的な部分っていうか、例えばテレビ見てるじゃないですか。
はい。
で、俳優が出てきて、この人いくつなんだろうなって思って、こう聞くわけですよ。この人何歳って、名前を言って。
はい。
その時にちゃんと答えてくれる確率は、やっぱ Google ホームの方が圧倒的に高いですね。
うん。
Amazon Echo はそこ、Alexa はそこまで賢くないんで、わかんないんですよ。
その、僕も Google ホーム持ってるんですけど、うん、この人何歳すごい使いますね。
そうそうそう。
なんか特に女優さんとかで、なんかこの人すごい若いけど実は年なんだよね、みたいな話になって、じゃあ何歳だろう、みたいな。
そうそう。あと、なぜかね、身長を尋ねると、アメリカで使っている場合は、なぜか身長をフィートとインチで答えてしまうっていう問題があって、
あ、
センチに変えてほしいんですけど、設定が見当たらないんですよね。
そういうのローカライゼーション難しいでしょうね、なんかちゃんとやるの。
うん。あの、温度はね、あの、摂氏と華氏切り替えられるんで、
はい。
多分、設定をつけてくれればいいだけなんだけどなって、思ってますけど。
うんですね。
うん。
あれやりました？ピカチュウと話すやつ。
それやってないんですけど、何なんですか、それ。
あの、はい、例のマジックワードを言って、ピカチュウと話したいって言うと話せますよ。う
ん、ただ会話ができるってことですか？
もうすごい会話が弾みますね、やっぱピカチュウ相手なんで。
そうなの。
はい。
う
ちの息子は大喜びでしたね。
まあ子供とかはもう完全デジタルネイティブだから、そういうの抵抗ないですよね、基本。
なんかうちの息子の友達が時々家に遊びに来るんですけど、やっぱ Google ホームで、うちの息子がタイマーとかやるじゃないですか。ゲーム30分ね、みたいな。じゃあ、例のマジックワードタイマー30分とかってやるんですけど、そしたら、いいな、超欲しい、これみたいな感じ。サンタさんにお願いしようかな、みたいな。
自慢能力高いですね、それ。
うん。やっぱなんか一瞬で伝わりますもんね、なんかね。
そうそう、なんか、今までは OK の後に Google だったんですけど、
はい。
最近はねえっていうのの後に Google でも大丈夫になった。
はい。
からよくなりました。なんか、言ってしまうとね、反応しちゃうから、こう気をつけて言わなきゃいけないんだけど。
そうですね、ねえの方がだいぶ人に話しかけてる感じもあるし、口も楽ですよね、なんか。
そう。まあ、単純に音節が一つ少ないのでね。
うん。
いいですね。英語だと Hey の後に Google でもいけるはず。
あ、そうなんだ。
うん。
知らなかった。なんか、うちの息子は結構それで遊んでて、例えば Google の部分をなんか、ベーグルにしても動くかみたいなのをやってまして。
ああ。
なんか結構いろいろハックして、なんか、あ、これなら通るみたいな遊んでましたね。
うん、多分 Google ってちゃんと言わなくてもググとかでも行きますよね、多分ね。
うん、
うん、あれでも多分アクティビティ画面に行くと家族が Google に対して何を聞いていたかっていうのは全部見れるはずなんで、若干クリーピーではある機能機能ですね。
うん、
うん、
まあ、うちの誰も気にしてないですね。僕も見たことないです。
うん、
なんかもう一個、どこだっけ？ LINE が出してますよね。
ああ。
忘れちゃった。CM してるやつ。
クローバーでしたっけ？
うん。あれはなんか、なんというか、日本語とか得意なのかなって勝手に想像してますけどね。なんかやっぱり。
うん、まあ、こっちで売ってないんで、全く、評判になってなくてわからないんですけど。
うん。そういえば、エコードットは、アマゾンで注文とかやってみたんですか？
ああ、買い物ですか？
うん。
試してないですね。なんか、使ってる人曰く、やっぱり生活用品とかで、繰り返し買うものとかは結構いいみたいですよね。
うん。洗剤とか。
そうそう、洗剤、トイレットペーパーとか。
うん。
そう、まあ、前回と同じやつをそのまま買うんだったら、良さそうですけどね。
うん、うん。
うん、
なるほどね。
そう。で、もう一つ買ったガジェットが、これもブラックフライデーで安くなってたんで買ったんですけど、
うん、
フリックっていうやつです。FLIC、フリック。
ほう。
これは、 一言で言うと、IFT? IFTTT とかにつなげるボタン、フィジカルなボタンですね。
うん。
うん。って言っても多分、はっていう感じだと思うんですけど。
ボタンを押すと、発動するんですか？ IFTTT の何かが。
何かが、そう。で、最近っていうか今年の頭ぐらいに Mac 版のアプリが出て、その IF と繋がなくても Mac mini とかでこれ動かしとけば、もう何でもできる。そのスクリプトとか動かせるっていう、もんなんですけどね。で、それを買ってみて、まあ今のところちょっと使い道が電気を消すしかないので、電気を消すのが方法が何個あるんだよっていう感じで。スマホからも消せるし、Google ホームに消してって言っても消せるし、そのボタンを押しても消せるし。
うん。
まあ、あれなんですけど、その電気を消すっていうのと、あとダブルクリックすると、テレビをミュートするっていうのを作って、
うん、
まあ、これはちょっと何気に便利で、今までテレビ見てる時に電話とかかかってきたら、あ、ちょっとミュートしてとか言わなきゃいけないじゃないですか。
はい。
それが僕の手元にあるボタンでポチポチってやるとミュートされるんで。
うん。
まあこれは若干便利なんですけど。まあそれ以外には今んとこ使い道がまだ見つけられてない。でもすごいこう、Mac に何回やれば何でもできるんで、こう、使い道無限にあるけど、よくわからないっていう、そういうガジェットになってますね、今。
今これサイト見てるんですけど、なんか結構ちっちゃくて可愛い感じなんですね。
あ、そうなんですよ。で、裏がなんていうんですかね。貼れるようになってて、壁とかに貼れるんですね。
うん。
だから普通に電気だったら電気のスイッチのとこに置いてもいいし、防水になってるんでシャワー RM とかに置いてなんか押すと音楽がかかるみたいなとかしてもいいしっていう感じですね。
これなんか1個で買うんですか、それとも何個かやってくるんですか。
1個だと結構ちょっと高くて、3個パック4個パックだと安くなるから、で僕が買ったのは3個パックで、ブラックフライデーの時に半額になってたからそれで買いましたけどね。
うん。
うん。
なるほど。これなかなかアイデア勝負ですね。
うん、そうです。なんかアイデアないですか？これになったらいいんじゃないかなみたいな。
なんすかね。難しいな。デプロイしたらいいんじゃないですか？とりあえず。
そうです。
シャワー浴びながらみたいな。
うん。サイトとかにあるのは、今から買えるよボタンとか、
うん。
その SMS 送って、なんかするとかね。
はい。
あとなんかあったかな。あとスマートホームとか使ってる人は、スマートロックか。家のドアを開けるボタンをこう、作ったりとか。まあちょっとスマホ出せばできるんだけど、めんどくさくて、一日何回もやるみたいな操作をそのボタンに割り当てると、いいってことだと思うんですよ。
うん、そうか。じゃあ、あれですね。なんか、Google ホームとか、エコーに、なんか、今日の天気はって聞くのがめんどくさいんで、ボタンを押すと、その喋ってくれるみたいな。どんだけレイジーなんだっていう。
Mac の、セイコマンドを使って、
うん。
ね。Google に、今日の天気はって聞くっていう、ボタンね、うん。あります、それは。
そう。なんか、Google ホームの使い道の大多数が今日の天気はなので、それを楽できたらいいなと思いますね。
うん。あと、おはようコマンドよく使いますけどね、僕は。
ああ、その日の予定を言ってくれるみたいなやつ。
そう。その日の予定と天気とニュースかなを順番にやってくれるんですよね。
なるほど。僕なんか、若干、なんですか、プライバシーをそこだけは気にしてしまってなんか言えないんですよね。なんか今日は10時からミーティングですみたいな息子が聞いてるとなんかやいのやいの言うじゃないですか。なんかそれがめんどくさいんで。
あれでも確かミーティングスケジュール読み上げるのオフにできますよ。
あ、そうなんだ、すいません。
あ、できなかったかな。確かね、おはよう機能の、
うん、
で何を読み上げるかっていうの設定できたはずですよ。
おお、
うん、
なるほど。
ええ、
そっか。そのおはようで宮川さんは何が知りたいんですか、ちなみに。
なんですか、天気とニュースですかね。
うん。
あ、僕はなんかデイリーテックヘッドラインっていう昨日のニュースを5分ぐらいで読んでくれるやつと、 やってて、それを多分聞くために使ってます。別にポッドキャストで聞いてもいいんですけど、まあなんか楽だからと思って。
うん。ちなみにそれをやってるときは家族の人もそばにいるんですか？
うん、いたりいなかったり。
うん。
ですね。ミーティング、うん、カレンダーはあんま聞かれても困ることはないので。
うん。
いいんですけどね。
いや、なんか、今日飲み会で遅くなるよ、みたいなのは実は違う予定だったみたいなのバレたりしないですか？
そういうのはないですね。ねえ。うん。で、エコードットは使えなくなってしまったので、
はい、
メルカリで売ったんですよ。
うん。
うん。したらメルカリはびっくりするほど売れるんだなっていうのにすごい驚いています。
え、メルカリほぼ初めてってことですか？使うの？
そうですね。あ、US でね。しかも。
うん。
メルカリの US でアプリインストールして、で、エコードットとか出したら、
うん。
なんか15分ぐらいで、パパッと売れてしまって。
はい。
で、調子に乗っていろんなものをこう出して、iPad mini 使ってないやつとか、
うん。
出したんですけど、まあ、ほぼ全部売れたんですよね。いや、結構すごいなと思って。
なんかそのメルカリのすぐ売れるユーザー体験は、なんか、おおってなりますよね、なんか。
うん。
体験したことのない高揚感というか。
まあ僕は昔だとね、クレイグスリストというサイトで、これ買いますって、
うん、
あ、売りますって言うと、まあ近くに住んでる人とかが、直接来て、で、現金でやり取りするんで、まあ楽は楽なんですけど、やっぱ面倒なんですよね。
わかりますね。
交渉とか。
そう、なんか、電話かかってきたり、テキストメッセージ来たり、その後連絡つかなくなったりみたいな、すごいいろいろめんどくさいんですよね。
そう。それがないのだけでもメルカリはいいなと思って。まあその分自分でパッケージして、貼って、郵便局に持っていくのがめんどくさいっていう、まあ別のめんどくささはあるんですけど、
うん。
それは定量化できるんで、
はい。
ね、いいんですよね。
多分その送るとこの手間は日本の方が若干楽なのかな。そのファミマとかに持ってけるんですよ。
おお。
なのでもう徒歩3分のとこにファミマと郵便局があってどっちでもいいんですけど、なんかもう、あ、売れたなと思ったらちゃちゃっと梱包してファミマに持ってくと、もうそれですっきり、自分の気持ち的にもう売っちゃった感じになるんですっきりして楽ですね。なんか翌日朝会社に行く前にあそこの郵便局に行ってみたいな、そういうメンタルモデルはめんどくさいんで。
まさにそれですよ。僕の場合、しかも家にプリンターがないから、
うん、
まず会社に行ってプリンターでプリントして、で、その、レーベルをこう切り取って、で、箱に詰めて貼って、テープで締めて、で、会社の向かいに USPS があるから、まあ、すぐ持っていけるんで、
うんうん、
まあ、そこは楽だけども、まあ、若干手間ですね、そこはね。
なるほど。その辺はやっぱフローが違うんですね。なんか日本だと、アプリに QR コードが出て、それをファミリーマートの端末にピッてやると、なんかウィーンってバーコードが出てきて、それをレジに持っていくと、あとはいろいろやってくれるみたいな。
ああ、それは素晴らしいね。
うん。
そこまではまだできないです。US だと、うん。箱に詰めるのやひたすらめんどくさいですよ。
あ、箱はやんなきゃいけないです、僕らも。うん。ごめんなさい。うん。
そっか。
でも僕はそのメルカリで一時期いっぱい売ってたんで、なんかアマゾンでなんか箱、ちっちゃい箱を何個か買って、もう梱包材を全部用意してあるんで、その辺は楽になりましたね。いや、そこのなんかめんどくささというか心理的障壁はすごい大きいじゃないですか。なんか箱をゲットしなきゃとか買わなきゃとか、ガムテープがないとか、緩衝材がないとかっていうのを全部100円ショップとか Amazon で調べて、まあ一つの僕引き出しがあってそこに全部入れてあるんですけど、あると、メルカリで何かが売れたらそこを開けてちゃちゃっと梱包してすぐ売るみたいなのができるんで。
うん。
すごくいいですね。
完全に業者ですね、それは。
あと今はなんかメルカリ、別にメルカリの宣伝してるわけじゃないんですけど、確か CM かな？なんか年末、なんか大掃除で物捨てるのもったいないよ、売っちゃおうぜみたいなことを CM してて、まあそれも、服とかはね、
うん、
特にすごいいいと思いますね。
うん。メルカリといえばなんか、メルカリナウでしたっけ？
ああ、 はいはいはい。キャッシュ
の。あれもキャッシュみたいなやつね。
うん。
あれはもっとすごいっていうか、なんか写真撮ったらもうメルカリが買い取ってくれるってことですよね。
そうですね。
あ、
で、僕、キャッシュが話題になった時にキャッシュを試すことができなくて、で、そのメルカリの Now だったらメルカリのアプリでできるんで試してみたんですけど、
うん、
ようやくちゃんと理解しました。その、僕の勝手に思い描いてたイメージは、俺このマグカップ売りたいって言って写真撮ると、機械学習でビローンってじゃあ100円ですって出て、もうすぐ入金してくれて、
うん、
で、僕は後から送ればいいってイメージだったんですけど、大体合ってるんですけど、一つだけ違うのが、なんか、ブランド名を入れないといけないんですよ。
うん。
売るときに。なので、ほぼほぼ高いもの限定になっちゃうんですよね。
ああ。
だから例えば僕がユニクロのフリースを売りたいと思っても売れないんですよ。それはユニクロっていうのはそのドロップダウンにないので。
はいはい。
なので、まあどっちかっていうと、そのエルメスのバッグ売りたい、すぐお金にしたいみたいな感じの、まあ本当にキャッシュの時も、まあ話題になってましたけど、質屋的な感じ。
うん。
誰もがわかるブランド、高級ブランドだったらすぐ売れるみたいな感じでしたね。
なるほどね。ガジェットとかも売れるんですよね。
ガジェットはどうだったかな、試してないけど売れるのかな。あそこのブランドのリストにあれば売れるんじゃないですかね。
うん。まあ、iPhone とか iPad とか。
うん。
うん。まあ、値段がつきついてすぐ売れるものだったらっていうことですね、逆に言うとね。
そうですね。
うん。まあでもメルカリは高い、メルカリは Now じゃない方のやつは、高いものは結構売るのに時間かかった印象があったんで。
うんうん。
うん。割と高くて値がすぐ出せるものは Now みたいなので、サクッとお金にした方がいいみたいなのがあるかもしれないですね。
うん。
うん。
そっか。今 Now を試そうとしたらなんか年齢確認が出てしまった。なんでだろう。
なんかでも一日の、買い取り上限金額とかいうのがあって、
うん、
結構すごい勢いでみんな売るから、
うん、
1時間とか2時間とかでマックスになってたりとかしてましたね。
そうですね、
うん、
あとそういえばキャッシュは買収されたんですよね。
ああ、そう DMM ですよね。
DMM、
うん、
なんか60億円だっけか、なんかそれぐらいの高額だった気がする。
だいぶスピード感があるというね。
うん。
まあ昔のライブドアっぽさがありますよ、ちょっと。DMM には。確かに。
なんでもやるぞっていう、カリスマ社長とか、今は会長かながいて。
うん、神山さんね。
うん。で、いろんな多角経営に乗り出して。で、確かにライブドアに似てますね、堀江さんがいた頃の。なんかキャッシュが買収された時に誰かがツイートしててすごい納得したのが、DMM はキャッシュが買いたかったわけじゃなくて、キャッシュでお金を得ようとしている顧客リストが欲しかったんだみたいなことを書いてて、
うん、
確かにそれはそうだなと思って感心しましたね。なんか、そういうユーザー層の個人情報ってすごい、なんかお金に変えようとすれば変えられると思うんですよね。
うん、そうでしょうね。
うん。だから、そういう風に見ると、あ、やっぱすごい、DMM はすごい会社なんだなって思いますね、なんか。
うん、まあ、だからメルカリとかもね、そういうとこに参入していくわけですよね。
うん。
うん。
うん、本当にガジェットだらけでしたね。
いや、一応テックの話もしましたから、前半で。一応ね。
はい。
そんなかな。なんかありますか、他。
そうですね。
さよなら EMAX っていう衝撃的なタイトルが入ってますけど。
はい。これ、なんか、禁煙と一緒でやめるやめる言って何回も、やめられないんですけど、僕もう EMAX やめますって、同僚に宣言したっていう話なんですけど。
お
う。今までコードを書くのとかメモを取るので EMAX を使ってたんですけど、やっぱだんだん EMAX 使ってるとまずいよねっていうのは空気で感じてきてたので、コードを書くのは大体 IDE に移ってったんですよ。その、なんだ、IntelliJ とか、アップコードとか X コードとか、PyCharm とか。 で、最後に残ってたのが、そのノートテイキングで、前も話したかもしれないんですけど、その、今の会社に入ってから、そう、他社製のクラウドに会社のメモを入れられないじゃないですか、当然ながら、その、機密情報があるので、うん。そうすると、なかなかその、例えばエバーノートとか使えなくなっちゃうんで、メモの環境を考えてて、最終的に落ち着いたのが、Google ドライブにテキストファイルで、メモを入れると。で、そうすれば各デバイス、Mac なり Linux で読めると。で、形式はマークダウン形式でメモって、で、Emacs になんかホームモード、HOWM モードっていうのがあって、
はいはい、
なんかノートを体系的に集めるみたいなやつがあるんですけど、で、それでやってたんですね。で、まあ、マークダウン形式でメモってて、まあ、誰かに何かをシェアしたいときは、なんかマークダウンプレビューとかでやって送ったりとかしてたんですね。で、さらに、Emacs 使ってる方だとご存知だと思うんですけど、なんか、Anything っていう拡張があって、何かっていうと、例えば、僕はコントロールコロンにその Anything をバインドしてるんですけど、コントロールコロンってやると、なんかサーチウィンドウじゃないですけど、その何かを入力するインターフェースになって、そこで何かを入力すると、いい感じで保管してくれると。例えば、何かファイルを開きたい場合は、そのファイル名の一部を入れると、勝手にそれが上位1位になって、そこでエンターを押すと開くと。で、例えば Emacs のコマンドを開きたい場合でも、まず Anything を開いて、その Emacs コマンドの一部を入れると、それが候補に出てきてエンターでやるみたいな、そのなんか、タイピング検索インターフェースみたいな、すごい便利なのがあって、で、それを使ってたんですね。なんですけど、なんかその、メモを取るってことは、後から参照したいことがよくあって、で、参照するためにその Anything とそのホームっていうやつを組み合わせた Anything ホームっていう拡張ライブラリを使ってたんですけど、
はい。
なんかどうも最近動かなくなっちゃって、
うん。
なんかその Anything ホームが悪いんじゃなくて、どっちかっていうと多分僕が Anything のバージョンを上げてなんかバージョンがうまいことマッチしなくなって動かなくなっちゃったんですね。
うん、
で、僕はその Emacs Lisp 書けるんで、ずっと深掘りして5時間ぐらいこう調べて、結論としては直せなくはないが、ここそこまでの手間はかけたくないみたいな感じだったんですよ。まあそこまでまあまあ5時間ぐらい消費してるんですけど。で、その時ふと我に返って、まあ今5時間使ったんだけど、僕は一体何をしたかったんだっけ、ちょっとユーザーの立場でちゃんと真剣に考えようって目を覚ましたわけですよ。で、その時に僕が本当に知りたかったことは、すごいしょうもないことで、過去にメモったステージングサーバーの URL が知りたかっただけなんですね。
うん、
で、ステージングサーバーの URL の一部を覚えてたんで、それを入力して、それが知りたかっただけなんだけど、なんか Emacs っていう檻の中に閉じ込められてたんで、どうもなんかいろいろ回り道して、結局なんか、グレップでわかることをずっと5時間調べてたみたいになっちゃったので、これは本当にいかんと思って、もうその場でもうやめますと宣言して、違う、方法を探し中です。
あ、方法は探してるんですね。
一応今のところ Google Keep がいいんじゃないかと思ってるんですが、その社内的には。
うん。
まあそれがベストかどうかはちょっとまだ調べ中ですね。
いや、Emacs やめますっていう話なのに、Emacs の機能を延々と紹介してるんで、どうしたことかと思いましたけど。まあ、その機能に依存してたことをふと我に返って、こんなもんはいらんなっていうことに、境地にたどり着いたところですね。
そうですね。よく海外ドラマにある、なんですかね、お酒に依存した人たちが、自分がどういうふうにお酒に依存してたかっていうのを語る回みたいなのあるじゃないですか。なんか毎週行かなきゃいけないやつ。
うん、
そんな感じで僕も、いかに Emacs の檻の中に閉じ込められたかっていうのを今こう、口に出してみると、これはひどいみたいな感じになるの、自分で。
そう、アルコホリックアノニマスっていうね、うん、自分のアルコール依存体験をみんなで語り合う集会というのがあってね。
そう、大丈夫、あなたは一人じゃないよみたいな、そういう。
Emacs アノニマスな感じになってますけど、うん、僕はでも Google Keep 使ってますよ。
お、
うん。あの、社内、本当に社内用のメモを取るのに Google Keep 使ってますね。
うん。
うん。
あの、僕は若干びっくりしたのが、テキストフォーマットがないのにびっくりして。
そう。あれ、マークダウン使えないのはちょっといけてないと思いますけどね。
うん。
うん。検索はちゃんとしてるし、ラベルも付けられるし、まあ、フォルダとかは僕ほとんど使ってないんで、もう時系列で並べて、あと検索すりゃいい派だから、
うん。
そこら辺はあんま気にしてないんですけどね。
なんか僕がよくメモをするパターンが、何かの URL をメモしとくことが多いんですよ。この URL 後で読むとか、これが大事みたいな。で、その時にその URL が文字列としてすごい長いと、やっぱリンクにしたいじゃないですか。それができないのがやっぱ、Google Keep がちょっと辛いなと思いましたね。
うん。テキストファイルとかでね、ローカルのフォルダに保存できると、もう grep とか git にコミットしたりとかできるから、いいのになと思いますけどね、
うん。そう、そこが罠なんですよ、
うん。
もう本当に皆さんご存知のクラウドの時代が来てるのに、なんでローカルでなんか git でプッシュとか言ってるのかっていう話なんです。
確かにね。
そう。で、グレップでとか言って、それはいつの時代のコマンドだって話じゃないですか。
いや、グレップ最強って話を今してたじゃないですか。
まあ、そうなんですけど。
うん、
いや、だって、僕が求めていたユーザーインターフェースは、検索窓があって、ステージング URL の一部を入れたら、いい感じに結果を出してくれることだけなんですよ。
うん、
そこでなぜこの、なんか、エニシングとか、グレップとか、なんか、ホームとかっていう謎テクノロジーが関わってくるのかっていうのが
。うん。
うん。
わかります、それは。
ね。若気の至りで。
そっか。まあ、EMAX 好きの人の話だと、必ずエニシングイエルの話が出てきますけど、
うん、
僕は、エニシング使ったことないですね。EMAX をもう20年ぐらい使ってるけど。
ああ、じゃあ、それは、なんですかね。うん、アハモーメントがあると思うんで使った方がいいと思いますよ。
いや、何度も、使おうと思ったことはあるんですよ。ブログ記事読んだりとか、あとはこのポッドキャストでね、EMAX 使いの人が、必ず出てくるじゃないですか。二言目にはエニシングイエルが出てくるじゃないですか。
はい。
EMAX どう使ってるかって話してると。いやいや、もういいんじゃないですかね。それ使わなくても。
まあ、EMAX 使わなくていいんじゃないですかねっていうことだと思うんですけどね。
いや、本当にその通りなんですけど。うん。うん、まあ、宣言したんで。
はい。
こう、このポッドキャストでも宣言したし。まあ、そうやって自分を追い込めて、やめようっていう話でしょ？
そうですね。うん、やめるって言ったんですけど、アンインストールはしてないところが若干弱いんですよね。
EMAX はだってもうシステムに入っちゃってるじゃないですか。
まあまあ、そうですね。はい。
うん、まずは .emax を消しましょう。それか、.emax.backup みたいに、まあ、リネーム。
そうですね。それは、なんか、家にあるワインを全部流しに流しましょうみたいな感じの。
そうですよ。まあ、だから、そうすると立ち上げても、あ、なんか今まで使ってたこのショートカットがもう全部使えないっていう状態に戻りますから。
うん。なるほど。
ええ。まずはそこからです。頑張ってください。
カウンセリングありがとうございます。
僕は EMAX 使い続けますけど。ね。いやいや。
はい。
まあ、ゲストの人の EMAX 率高いですからね。なんだか知んないけど。
それはあれですよ。宮川さんはご存知と思いますけど、年齢層が高いせいだと思いますよ。
まさにね。でも若い人が何使ってるかっていうと、ビーム使ってるっていうところは、でもあんま変わってない感もあるんですよね。
ビーム人気ですね。すごく感じますね。
前の会社とかで新卒のエンジニアの人とか何使ってるかって言ったら、みんなビームでしたもんね。
なんでそこは、なんかアトムとかじゃないんですかね。全然よくわかってないですけど。
プログラマーのそのやっぱ領域とか、サーバーサイドとかになってくるとビームがやっぱり万能でってことになるんですかね。
うん。
例えばそのなんか iOS のコード書いてますとかだったら、まあ X コードでとかあるじゃないですか、定番が。
はい。
うん。だけど。まあ雑誌とかがみんなビームをおすすめしてるのが良くないですけどね。WebDB プレスとか。ソフトウェアデザインとか
。なんか、記事を書きやすいみたいな事情もありそうですね、それは。
いや、毎年4月号は VIM の、VIM マスター記事書いときゃいいんでしょっていう、そういうのがあるんじゃないですかね。
ああ。
新卒生に送るみたいな。そういう、その事情があると思いますよ。
うん。まあ、売れますしね、そこは、多分。
うん。まあ別に VIM をマスターして損することは多分ないと思うけど。
うん。
みんながみんな VIM ではの EMAX なので書いてていいのかっていうのは若干、思わなくもないですけどね。
うん。
うん。はい。
さて。
まあ、じゃあ、そんなですかね。
感じですかね。
うん。ペルソナ5サントラ。僕もこれ Amazon プライムミュージックで見かけて入れてみましたけどね。
はい、
サントラいいですね。
いや、めちゃめちゃテンション上がりますよね。特にペルソナ5の、音楽で歌詞が載ってるやつ、
うん、
誰かが歌ってるやつはすごいテンションが上がってジョギングにぴったりですね。なんかね、
どのシーンのやつですか？
なんだろう、曲名忘れちゃったの。ジャストなんとかっていう曲なんですけど、
ダンジョンとかの曲、
戦闘のやつかな。
あ、
でなんか僕あの歌を歌ってる人がどういう人か全然全く知らないんですけど、人種とかも、
うん、
なんか僕の考えた最強の洋楽風音楽みたいな、そういう雰囲気を感じてすごい好きなんですよね。なんか
わかります。
真の洋楽かどうかはわかんないんですけど、なんかどうだかっこいいだろうみたいな、かっこいいっすみたいな。
いや、ペルソナ5ってそういう要素が満載だと思うんですよ。
うん、
なんかかっこいい、おしゃれ、
うん、
感を究極まで突き詰めた感じがする。
そう、それが、本当にかっこいいかおしゃれかは多分、あれなんて、多分中二的に、おしゃれでかっこいいんですよ。
そう。
そこにズバッと響くんですよね。
なんかジャズとかボサノバとか、
うん。
なんか、ぽいんですよ。
そうそう。
多分ね、違うんだけど、そのぽさと、なんか今のポップスをすごくいい感じに融合してて、
うん、
そのおしゃれさが半端ないんだよね、ペルソナ5。
そう。Amazon プライムミュージックは僕のジョギングのお供で、このペルソナ5と、あとは、ブルゾンチエミの曲、ダーティーワークってやつが入ってて、うん、あれを聴きながらジョギングするとすごい、なんか35億って言いたくなる感じの。
いいですね。
あと、古いですけど、なんか、ルパン三世ジャズミュージックみたいなのが入ってて、
うん。
それもペルソナ5に通じる、なんか、俺の考えたかっこいいジャズみたいな感じで。世代的に、はい。うん、ヒットですね。
うん。だから、ヒゲポさんの言いたい中二っぽさっていうのは、本家に行かないで、
うん。
なんかカバーのボサノバとかそういうのを聞いちゃうっていう。
その
ミーハーさでしょ。
わかる。そうです。
元曲がわかってるから、ちょっとメロディーとかもわかるし、でも、あえて本家は聴かずに、カバー聴いてる俺かっこいいでしょっていう、それもあるんじゃないですかね。
それ言われて、まさに本当に、これも Amazon プライムミュージックであるんですけど、なんか、いろんなカバー曲を歌ってる、なんか、ミス・オージャさんっていう人がいて、女の人。で、その人がいろんな過去の、邦楽のヒット曲を歌ってるのをよく聞いてますよね。なんか宇多田ヒカルのファーストラブとかそういう系をひたすら、うん、やばい。
本家がないから、ライセンスの都合で本家がないんで、有名な曲で調べるとカバーかオルゴールしかないっていう。
あるある。オルゴールあるある。
その問題も若干こう拍車をかけてますけど、
うん、
まあでもこのカバーいいよねっていうのはちょっと若干中二っぽさあって、僕もその気持ちすごいわかります。
うん、
うん、かっこいいカバーとか見つけるとすごいテンション上がりますもん。
うん
うん。
いや、僕は一人じゃなくてよかった、孤独じゃなくてよかったです。みんなそうなんですね。
それはありますよ多分。
うん、
うん、いや、そういう意味でもペルソナ5のいや、別にね、音楽としてすごいレベル高いと思いますけど、
うん、
そういう中二っぽさも刺激するかっこよさがありますね。
ありますね。うん、
はい。僕は家の音楽がすごい好きで。
ああ。
2階屋根裏の。
あれなんか歌詞があるバージョンとないバージョンがありますよね。
そうですね。途中から歌詞ありに変わるんですよね。
うん。
うん。
あれも好きです。僕も確かに。
うん、はい。
はい。
まあ、じゃあ、2時間なんで。
はい。
なんですかね。じゃあ、一応最後にマイクロスポンサーを紹介します。ロクロというサービスの紹介ですね。ロクロは GitHub や Bitbucket と連携する CI サービスです。インスペコードという機能で自動かつ高速にコードレビューを行ってソースコードの様々な問題点を洗い出すものとか、あとはドックスタンドといって API ドキュメントを自動生成してホスティングするサービスだったり、ロードロイドはユーザーがシナリオを書いてアップロードするだけで全自動で負荷テストを行う、そういった CI サービスですね。ロクロを使うとエンジニア面倒なセットアップから解放されてよりクリエイティブな仕事に注力できるようになるということで、ぜひ一度お試しください。URL がロクロ .com、rocro.com です。スポンサーどうもありがとうございました。はい。
はい、
そういうわけで、月曜の朝からでしたけど、10時半から、なんか用事があったんですよね、
はい。そうですね。そろそろ家を出た方がいいですね。あと、
はい、
最後に例のマジックワードを一回言ってしまったことをお詫びしとかないといけない。
じゃあ、編集で消した方がいいのかな。今ってあのワードは、その本人じゃなくてもトリガーしちゃうことがあるんでしたっけ？
多分、するんじゃないですかね。
ああ。じゃあ、一応編集でカットできたら。
すいません。
しときます。大丈夫だと思いますけどね。
はい。
はい。ショーノートはrebuild.fm/196196から見れますんで、お願いします。はい。では、ヒゲポンさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。